本日のね、放送はですね、まあ久しぶりのスペシャルウィークということでね、第760回、ね、ということで、まあ10回に1回はね、少し特別なことしましょうということでね、まあいろいろやってるんですけど、で、前回の750回のスペシャルでは、まあなんか久しぶりにね、俺もちょっとライブ行ったよとかね、そんな話して、ね、最近推しのね、あのバンドがあるんですけど、トイビーっていうねバンドがございまして、まあそのねライブに行きましたなんて話をねがっつりさせていただいたんですけど、じゃあ今回ね760回何すんのって話なんですけど、いろいろ迷いました私も一週間で結局なんか何もなくて、でまあ前々からねやりたいなって思ったことあるのよ実は。でそれがあのサンリオピューロランドにおじさんが一人で行くっていうね、それをいつかやりたいなやりたいなって思ってはいたんだけど、なんか今回タイミング逃してしまって、でちょっと行けずで、あーうまいタイミングで行っときゃよかったなとねって思って、まあだからまあいつかのね来もう次のスペシャルなのかねまたわかんないですけど、まあそのうちねサンリオピューロランドは行こうと思うんですけど、ちょっと今回は行けなかったと。じゃあどうすんのよと。で、まあそんな中ね、で私いろいろなんかネタはないかとね思ってツイッターとかをねいろいろ漁ってたわけ。したらツイッターで一個ね、なんかその広告っていうのかな、そのプロモーションみたいなあるじゃない。あれが一個流れてきて、でそれっていうのが占いなんだけど、占いでさ、まあ占いっていっぱいあるじゃない。そのなん手相だったりとかタロットだったりとかねあると思うんだけど、四柱推命っていうね。まあ、占いがあるんだけど、その四柱推命の入門講座みたいなのが、なんかツイッターで流れてきて、で、なんか動画でね、配信するんだってさ。で、それが、なんか、233分、ね。全部で233分の動画っていうのを、まあ、入門の講座としてね、まあ、なんか提供しますよ、みたいな広告が流れてきたのね。で、これが、お安いのよ。お値段なんと、2980円なわけ。だからさ、これスペシャルウィークに、まあ、これでも233分ちょっと動画見るのきついかもしんないけど、ね、俺もさ、四柱推命意外と好きなのよ。占いとかもね、たまに、まあ、年1、2年に1回ぐらいは行くわけよ。で、その時には、基本的には俺、タロットとかってさ、結構運要素あるじゃん。だってね、その時によってさ、カード違うわけだからさ。だから、多少運要素あるなと思ってて。だから、四柱推命って、基本的には、その、生年月日とか、そういうので見るから、統計学なんだよね。だから俺、四柱推命結構好きでさ。なので、俺もさ、四柱推命ね、ちょっとわかるようになったら、まあ、人のね、そういうのを見てあげることができるかどうかはまた置いといて、ただ自分がね、なんか、自分自身をね、そうやって占うというかさ、のができるようになってればさ、なんかね、迷った時に、四柱推命で考えたらどうかな、みたいなさ、選択肢がまた増えるわけじゃんと思って。で、あわよくば、ね、そのままね、俺がすごい詳しくなってって、まあ、来年ぐらいにね、占い師デビューするかもしんないからさ。そうなったらまた面白いなと思って。で、じゃあ、四柱推命の入門講座。まあ、2980円だからさ。まあ、どんなゴミだとしてもね、まあ、いいでしょう、と思って。で、これを発見したのがね、日曜日の朝だったのね。で、日曜日の朝で、ね、次の日ラジオだから。で、でもただ日曜日の朝だから、もうその後すぐ、仕事行かなくちゃいけなくてさ。だから帰ってきたら、この2時間33分、動画見て、で、マスターして、で、月曜日のね、スペシャルウィークで、それをね、お話ししようかなと、思っていたわけ。でさ、まあ、仕事終わってね、終わるのは何時だ ?20 時に仕事終わるわけですよ、私。で、家帰ってきて、で、まあ、最近ね、まあ、家でご飯ね、作ったりとかしてさ、自炊してるわけよ。体にいいものをと思ってね。で、まあ、スーパーで買い物して、で、家でね、料理して、で、食べて。 まあ、気がつけば、だいたい21時半ぐらいかな、なってて。で、まあ、軽くさ、その、いつも見てる YouTube だったりとか、で、ちょろちょろ見ながら。ね、で、まあ、そろそろ、もう時間もね、なくなってくると。で、そろそろ、その、四柱推命の入門講座をね、見ないといけないなと。で、そもそもまだ買ってないからと。ね。買って、動画見なくちゃな、なんて、思ってるところで、なんと、ね、さっきちょっとお話出しました、あの、私の推しバンド、トイビーですね。トイビーの、ボーカルのね、トミトイビーさんって人いるんだけど、その人が、YouTube でね、生配信すると。いうことが告知来まして、まあ、推してるバンドの生配信が来たら一応見ちゃうじゃん？一旦。で、見たわけよ。そしたらさ、ちょうどね、その次の日、だから月曜だよね。うん、月曜日に、なんと、トイビーのね、ニューミニアルバムが、デジタル版でね、まずリリースされますと。10月10日、ね、0時になったらリリースされますと。いう話があって、で、さらに、まあ、それに合わせて、ね、CD とかもね、もちろんね、発売するんだけど、CD が、金曜、あ、そう、日曜日の23時59分までに買うと、サイン入りで、送ってもらえると、いうことなんですよ。とかあって、ね、トミトイビーさんの方が、ちょっとね、YouTube ライブ始めたということで、で、それ見てたわけ。で、俺もね、悩んだのよ。ね。まあ、四柱推命ので動画見るか、トミトイビーさんのね、配信を見るかです。迷ったけど、でもね、まあ、一旦、ね、一旦トミトイビーさんかなと思って、ちょっとま、動画ね、配信見てさ。で、まだ俺その時点でね、まずその、トイビーの新しいミニアルバム買ってなかったわけ。で、これは、なんでかっていうと、まあ、あんまお金がないと。ね。今、金銭的にね、余裕がない状況なんですよ。で、先週ね、ちょっとお話ししましたけど、今住んでる、ね、この部屋。まあ、近いうちに退去してくれと。まあ、そこまで強くは言ってないかもしれないけどね、大家さんは。ただ、まあまあ、退去の方も考えていただけますかぐらいのね、軽い感じで、ご連絡が来まして。で、考えたときに、で、大家さんの希望としては、まあ、遅くても、来春、だから来年の春までには引っ越しとか考えてもらえたらいいかなーみたいなのが来たわけ。で、考えるとさ、ちょっとお金貯めないといけないんだよね、俺ね。9ヶ月間ぐらいで。それなりのね、まとまったお金で引っ越しできるぐらいのお金貯めないといけないということなんですけど、だお金ないのよ。ね。って考えると、正直ね、俺はこの今回トイビーさんのそのバンドのトイビーのね、その新しいね、ニューミニアルバムと、あと同時にね、前にやったライブがあるんだけど、ライブの DVD、これセットで5000円なのよ。安いのよ、本当に。なんだけど、どうしよっかなーと思ってたのね。貯めなきゃなーと思ってたから。ね、そんなものにもお金使えないぐらいお金ないのってなっちゃうけど。でもなんかさ、ちょっとね、迷うところになっちゃうわけだよね。お金ないとね。で、配信見てたわけ。したらさ、なんか、ね、配信中に、ね、リスナーがさ、CD 買ったりするわけよ。リアルタイムで。そっとさ、なんかその、トミトイビーさんがさ、お、CD 売れたとかってやるわけよ。そういうの見てたらさ、じゃあ俺もちょっとやっぱし参戦してさ、CD 買おうかなと思って。で、そんなんでさ、ね、途中で CD 買ったりとかね、してさ、とかなんだかんだやってたら、全部配信見ちゃって。で、気づくと、23時半とかなってんだよ。23時半から、もう、ねえ、無理じゃん。そんな、四柱推命の動画をさ、233分見るの。次の日仕事だしさ。 無理だななんて思いながら。したらさ、その後、ね、その、ライブ配信が終わったの23時30分で、その後、24時に、ね、デジタル版がね、そのアルバムがリリースされるとね、トイビーの。で、そのリリースに合わせてさ、ね、なんかまたいろいろと、イベントが起きるわけだよね。そのまたね、リリースされた瞬間に結構その、トイビーのね、ファンの人たちが、ツイッターでね、つぶやいたりとか、ハッシュタグつけてね、つぶやいたりとかしたら、今度はツイッターのトレンドにね、トイビーってちょっと乗ったりとかしてさ、トイビーまだね、メジャーの、ね、バンドでもないし、インディーズでもないのよ。そういうの属してない、まだ、バンドなんで、そのバンドがさ、ね、ツイッターでトレンドに入るとかさ、結構熱いわけよ、ファンとしたら。で、盛り上がっちゃってさ。で、そんなん、だらだらとね、ツイッター見たりとか、つぶやいたりとかいっぱいしてたら、気づいたらもうなんか2時とか3時になっててさ、これダメだと。ね。もうダメ、スペシャルウィークなんもできねえわと思って。で、結局じゃあ今日スペシャルウィークどうしようって思った時に、今週喋りたいことがいくつかあるんだけど、その中の一つで、俺メガネをね、買ったの。今週。で、メガネを、まあ、もうずっとね、黒縁のね、メガネしてたんだけど、少し変えようかなと思って。で、買ったのがあるんだけど、やっぱりラジオでさ、新しいメガネ買ったよって、どんなの買ったよって言ってもさ、まあ、伝わりづらいじゃない。どうしても。なので、まあ、せっかくだったら、じゃあ新しいメガネを、その、皆さんにね、見ていただこうかなと、思って、スペシャルウィーク、ね、今日は、じゃあどんな感じでやっていくのって話なんだけど、今ね、生配信で、一応、いつも通りね、ラジオ、ポッドキャストの方はね、収録してるんですけど、いつもだったら静止画なんですよ。静止画でね、まあ、画面変わらず俺が喋ってる状況なんですけど、今日は、映像付きで、ね、ラジオやってます。なので、まあ、今、いつも通りね、まあ、Apple Podcast とかね、そういうので聞いてる人は、ね、音だけで聞いてるかもしれないんですけど、実はこれ、ね、ちゃんと映像がある、ね、今日は配信になっておりますので、まあ、もしよろしければ、まあ、Podcast でね、今日聞いてるよって人も、まあ、YouTube の方で、ね、公開の方はして、あると思いますからね。ポッドキャスト公開された時にはね。YouTube のね、パル大東チャンネルの方にも、このラジオでね、喋ってる時の映像はね、出てると思いますから。なので、まあ、そこでね、まあ、これからちょっとま、メガネの話しますけど、どういった経緯でね、いろいろ迷った挙句買ったっていうね、話するので、で、その上でね、新しいメガネもね、ちょっと披露していこうかなと思いますから。まあ、もしよろしければ、ね、ちょっと映像付きでね、今日はちょっとスペシャルやっていこうかなと思ってますからね。なんで、まあ、その辺もね、ちょっとチェックしていただけたらなと思っております。じゃあそんなわけで、ね、今日だからもう、あんまりその、ね、いつもだったら、1時間ぐらいね、なんかこんなことやったよ、あんなところ行ったよなんて話しますけど、スペシャルウィーク。今日は特にそんなわけもなく、まあ、いつもの話ですが、まあ、映像がついているというね、ちょっといつもとは少し違うよという意味での、ね、スペシャルやっていこうかと思いますからね。まあ、よかったら、ね、最後までね、お付き合いいただけたらと思います。それでは今日も、やっていきたいと思います。パル内藤の、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんはと。いうわけでね、なんかね、緊張するんだよね。いつもと、ちょっと調子がね、違うかもしれませんけど、やっぱね、映像が出てるっていう状況で喋るのって、 もちろんね、毎週金曜日とかはね、その顔出しで生配信とかしてるけど、あれとまた違うんだよね。結局、ラジオってさ、ずっと喋り続けるじゃん。しかもね、こういうこと喋ろう、ああいうこと喋ろうって決めてさ、で、そのネタがあってそれを広げてみたいな感じでやってるので、そうするとですね、やっぱなんか緊張するんだよね、いつもよりね。で、前もね、その映像付きでラジオやったっていう記憶はあるんだけど、やっぱね、その時はなんかうまくいかないってわけじゃないけど、なんかやりづらいなってのあって、でやめたんだよね。だからもうかなり久しぶりの映像付きのラジオかなと思います。でなんか最近はさ、ラジオ配信、そのポッドキャスト配信もなんか映像付きのポッドキャストが配信できるようなメディアもなんか増えたらしいんで、だからもし、まあ多分、ただそういうのね、10分のラジオとかだったらね、映像付きでも問題ないと思うけど、うち2時間だからね、2時間の映像配信ってポッドキャストのね媒体でできるかちょっとわかりませんけども、まあまあできるんであればちょっとねやっていこうかなと思っておりますけどもね。そんなわけで、まあ、せっかくね映像ねついているということなんでね、今日のねお品書きではないですけどもね、ネタ帳が私手元にありますから、そちらもね、ちょっと公開していきましょうかね。ちょっとネタ帳をね今ちょっと画面の方に出しておりますけど、なんかね細かいね細かい文字がいっぱい書いてありますけど、まあ、なんかね、適当にこんなこと話そうかなっていうねネタがね、いっぱい書いてあります。これを元にね、広げてねちょっとお話ししていこうというところなんで、まあ、今日もね頑張っていきたいと思いますけどもね。でそんなんで、まあ、まあ、メインのね、お話は、まあ、今日メガネ、なんですけど。で、もうこのメガネね、今映像でも映ってるかな？ね、黒縁のね、これジンズのメガネなんだけど、これがね、買ったのが、2019年の10月30日に買ったということで、もう3年半ちょっと、経ってんだよね。で、でもこのメガネすごく良くて、ほんとね、なんか、メガネって、意外とね、ストレスがあるんだよね。合わないとかさ、なんか、違和感があるなとかさ。何かしらやっぱりメガネかけてると、ここがちょっとやだなとかっていうのはあるもんなのよ、大体。なんだけど、この、ジーンズのね、メガネは、全然そういうなんか、嫌なところ一つもなくて、だから3年半ね、本当に、まあ、正直今でも、いいなと思ってる。新しいメガネ買った今でも、いやでも、このメガネ、好きなんだよなと思ってて。ただ、なんで今回変えようかと思ったかっていうと、やっぱり3年半経つと、レンズがね、劣化してくんのよ。度が合う合わないとかじゃなくて、メガネのレンズのコーティングが剥げてきちゃうの。っていうのがあって、で、そうするとあんま目にね、良くないじゃない。なので、まあ、どのみち新しいのを買うか、レンズを交換するか。まあ、どっちかなんだけど、でもレンズ交換するのもさ、多分ジーンズだと5500円ぐらいなのかな、レンズ交換。とか。いろいろあるんで、で、あと他のお店とかだとね、7700円とかよくわかんないけどさ、まあ、そんぐらいかかるわけよ、レンズだけでも。だったら、まあ、メガネ買っちゃった方が、またいいかなと。ちょっとイメチェンもね、兼ねてね。まあ、この黒縁っていうのは、まあ、ある意味、ね、トレードマークではあるんだけど、でも、ね、少し、まあ、変えたいかな、なんていうのと、あと、前々からちょっと気になっている、メガネがね、あって。っていうのが、最近、まあ、どのメガネ屋さんでもあると思うんだけど、まあなんか、パッと見は普通のメガネなんだけど、サングラスになるよっていうメガネがあったりするんだよね。その普通のメガネにサングラスのプレートみたいになってね、それが磁石とかでくっつくみたいなのが結構出てて、ここ何年かで。なので、それ欲しいなと思って。なんか、ちょっとカッコつけたいなと。で、中学生ぐらいだとあるじゃん。サングラスかけたくなる病がさ、 あれが今来ててさ、俺もサングラスかけたいなと思って。ただ、俺サングラス似合わないのよ。本当に。昔もサングラス買ったことあるし、で今持ってるんだけどサングラス。釣りするときとかにね、かけるサングラスなんだけど、でも、結局度が入ってないと、ダメだから。目見えないからさ、そうしないと。だから今持ってる、その釣りで使うサングラスは、この結構大きめのメガネの上にするみたいな、サングラスで。もうだゴーグルみたいなサングラスだったりするのよ。だから街中で日常的に使うには格好悪いと。のもあるし、あとね、なんか俺サングラスかけるとね、なんだろう、シャムさんって。皆さんシャムさん知ってるかどうかわかんないですけど、まあ、シャムさんっぽくなっちゃうのよ。どのメガネ、サングラスかけてもね。だからどうしようかなーっては思ってたんだけど、でもサングラスかけたいと。ねえ、やっぱいい年の大人ですから。なんかねえ、で、そろそろね、夏もね、本格的になってくるわけじゃん。今日とかもね、まだ7月の10日なのにね、気温36度とか言ってたからね。だからもう、ね、サングラス必要なわけですよ。だから、シャムさんっぽくならないようなサングラスで、そうやってね、その切り替えができてと。そういうのが欲しいなと思って。で、なんか、なんだろう、格闘家のさ、朝倉みくるさんとかがしてるようなサングラスあるじゃない。そのなんか真っ黒とかね、そのメタリックとかじゃなくて、ちょっと薄い青っぽいサングラスとか。あの辺かっこいいじゃん、結構。あれだったらシャムさんっぽくね、ならないかなとも思ったから、っていうのをいろいろ総合して考えたときに、ね、日常は普通のメガネ。で、そこに、その、なんか薄い色がついたサングラスのプレートがつくような。ね、そんなちょっとメガネが今回欲しいぞいと思っていろいろ調べて、ね、来ました。で、やっぱり俺はね、ずっと、ここ何年もね、このジンズ。ジンズのメガネにお世話になってるんで、まあ、できたらジンズで買えたらなと思って。で、見に行ったんだけど、意外とね、ないんだよね。ないってことはないんだけど、ジンズの場合は、スイッチっていうね、シリーズで、その、まあ、レンズをね、外したりできるっていうタイプのね、サングラスになったり、メガネになったりってできるのがスイッチっていうね、シリーズなんだけど、まあ、だいたい1万1000円ぐらいかな、するのよ。レンズセットでね。なんだけど、なんかね、やっぱレンズの色が、あんまり好みじゃないというか、そのね、真っ黒だったりとか、そういうんじゃないんだけど、ちょっと薄めの色もあったりするんだけど、で、青っぽかったりとかね、あったりするんだけど、なんかね、かけるとね、もっと薄くてもいいなって思ったりするの。ちょっと濃いんだよね、色が。とか、あとなんか、ちょっと今かけてるメガネってね、このボストンっていう形のメガネなんだけど、この形に、本当はね、そのサングラスのさ、レンズがつけば一番いいんだけど、微妙にね、なんか違うんだよね。だからビビッとくるような形のものはなくて、だからジンズ、どうかなーなんて思ってさ、で、そんな中でも、いいのはあったのよ。実は。っていうのが、今ジンズって、スノーピークってブランドあるじゃない？アウトドア系ブランド。スノーピークとコラボした、メガネ出してるんだけど。で、その中の、いっぱいラインナップある中で、そこでもそのスイッチっていうね、そのレンズ外せるやつ、ね、サングラスできたりできなかったりのシリーズも出してて、これが結構良かったのよ。なんか、フレームが、普通はね、そのメタリックか、プラスチックかって感じなんだけど、それゴムっぽいやつなんだけど。高いのよ。19,900 円すんのよ。ちょっと高いじゃん。ね、さっきだってもう、俺、トイビーの、ね、CD 買う、ね、DVD 買う、いや、ちょっとお金ないなって言ってた人間だからさ。結局お金なくてさ、DVD 買ってないからね。CD しか買ってないからね。CD 2000円。それが限界でした。すいませんでした。ね。でもサインもらえるから嬉しいな、つって。で、そんな中ね、19,900 円のメガネは買えんだろうと。 思って。まあ、ちょっと断念して。じゃあ他はって。で、他でやっぱね、メガネ屋で安いところでね、クオリティ高いのって言ったら、あとはゾフ。ね。まあ、有名かと思うんですけど。で、ゾフでも探そうと言って、で、ゾフだとですね、またちょっと名前違うんですけど、ナイト&デイっていう、また同じようなシリーズがあって、サングラスがね、そのレンズが外せたりとかっていうタイプのものがあるんだけど。で、このナイト&デイ、結構、いろいろと種類があって、で、見るとですね、こないだ野球のさ、で、日本代表があったじゃない？侍ジャパン。あそこで、すごい活躍して、ね、大人気だったさ、ヌートバー選手っていたでしょ。で、ヌートバー選手のモデルがあって、メガネでね、ヌートバーモデルっていうのがあって、これのナイト&デイのやつがね、おそらく11,100円でした。で、これ結構いいなと思って。一応黒縁は黒縁なんだけど、ちょっとその鼻の上のあたりの、そのレンズとレンズつなぐところのさ、あるじゃん。こめかみあたりのさ、つなぎ部分。あそこが黒じゃなくて、ちょっとメタリックなのね。銀のメタリック。で、その横の、いわゆるなんていうの、テンプルっていうのっていうそのメガネの横の部分、サイドの部分が、またメタリックになってると。だから、まあ、基本は黒縁なんだけど、部分部分メタリックになってて、まあ、いつもと少し違う表情が出せるかなと思って、これいいなと思ったんだけど、その高くもないしね。なんだけど、レンズの色が、見る限り結構薄めの青なんだよ。だいいじゃんと思ったんだけど、かけるとね、結構濃いんだよね、青が。で、青が濃くなるとどうなるかっていうと、やっぱシャムさんっぽくなっちゃうのよ。もっと目がちゃんと見えてないと、シャムさんっぽくなっちゃうんだよね。いや、俺も顔がさ、なんか、まあ、でかいか小さいかって言ったらちょっとわかんないんだけど、なんかメガネに、乗っ取られるというかね、メガネの方がでかいっていう印象を受けるような顔の大きさしてるから、だから今かけてるメガネは多分ちょうどいい大きさなんだよね。顔に合った大きさしてるんだけど。でもやっぱりそれよりもちょっと大きいと、なんかもうメガネに持ってかれるっていうか、のがあって、そうするとなんかシャムさんっぽくなっちゃう。ので、まあ、残念ながら、ね、この、ゾフの、メガネも断念。でもね、これはね、結構みんな、ね、今今年、そのサングラスなったり、普通のね、メガネになったりとかっていうのを、もし探してるよって人いたら、これ結構おすすめだと思う、このゾフの。ナイト&デイのヌートバーモデル。あれが似合う人だったら、かなりいいんじゃないかなと思うんで。俺ちょっと似合わなかったかなと思ったから。今回はちょっとね、縁がなかったですけどもね、品物自体はすごく良くて。ちょっとおすすめかなと思います。で、結局私行き着いたところはですね、オンデイズって、知ってますか皆さん。まあ、この3つぐらいになるのかね、やっぱジーンズ、ゾフ、オンデイズ。結構その安くメガネが作れますよなんていうのがね、もう出始めた頃にあった店舗だと思うんですけど。まあ、いろいろオンデイズはね、まあ、なんか体制がいろいろ変わったりとかしてね。で、ようやく今の形にね、なってると思うんですけど。で、そんなんで、オンデイズ、行ったわけ。オンデイズ行ったのいつぶりかな？相当昔な気するけど。20代前半の頃に、池袋にあった、多分ね、東急ハンズの中にあった気すんだよな、オンデイズ。で、そこで買ったことある気もするな、もしかしたら。っていうぐらい。うん、だってその頃俺昔彼女いたからね。20代前半ね。それで彼女と行ったような気がするな、うん、懐かしのオンデイズだな、ね。今思い出しましたけど。いや、そんなんだったんだけど。で、オンデイズだから久しぶりだからさ、どんなんのかなと思って。で、見たら、またオンデイズもそういうね、サングラス、なるタイプのものが売ってて、これはスナップっていうね、シリーズで売ってたんだけど。で、まあ安いのから高いのまであるんだけど、まあちょっと俺がいいなと思ったのが2つあって、で、両方とも13,000円ぐらい。っ でした。で、迷ったんだけど、で、両方とも黒縁じゃなかったの。ちょっとね、金色っぽい色がメインの、茶色と金色みたいな感じのやつなんだけど、まあ、少しなんていうの、リッチ感のある感じね。うん。やっぱ俺もさ、ね、いい歳なってきましたから。だから黒縁っていうのだけでもいいんだけど、やっぱちょっと、リッチ感出したいじゃん。ね、やっぱ独身貴族っていうのをね、アピールしていきたいわけじゃん。ね、引っ越しするお金もないのに、つって。ね、CD 買うお金もないのにって。そう、いいんです。ね、外見をね、ちょっとリッチ感出したいなと思って。で、そんなんで、いろいろ悩んだんだけど、一個、じゃあこれ、なんかちょっとね、言ったらなんか、スチームパンクっぽいっていうか、雰囲気よ。うん。なんかそういう、ちょっとレトロ感もありつつ、みたいな、おしゃれみたいなさ、いう感じのがあったから、それいいなと思って。で、それで店舗で、その時池袋かな、池袋の、また違う店舗なんだけど、西口にあるね、ちょっと大きめのお店があるんだけど、そこで見て、まあ、これかなーなんて思って。で、その日は、一回家帰ってさ。で、次の日かな、仕事終わってから、新宿にもね、オンデーズあるから、行ったわけよ。で、帰りに、じゃあもうこれ、オンデーズこれ買って、うん、で、新宿で作れば、ね、仕事の帰りにね、また出来上がった頃とかね、取り来れるかなと思って。で、新宿行ったんだけど、その在庫がないんだよね。いいなーと思った、そのフレームが、そのお店になくて、で、ちょっと今在庫ないんで、まあ、取り寄せとかだったらできますけど、って言われて。取り寄せって何日かかるかわかんないしなと思って。じゃあ、ちょっとまた来ます、つって。で、新宿は、オンデーズ2店舗あんだよね。なので、もう一個の店舗も行ったんだけど、そこも在庫がなくて。ダメだなと、どうしようかなと思って。で、また池袋の行くのちょっとめんどくさいなと思って。で、また今度別の日に、渋谷行ったわけよ。渋谷にはね、オンデーズね、何店舗か、3店舗あんのかな、うん、あって。で、行ったんだけど、どこも在庫ないのよ。もう聞かなかったけど、多分出てるものしか多分在庫ないと思うんで。で、ね、俺のお目当てのなくて、ダメだこりゃと思って。で、結局またね、池袋の店に行って、したら、あったのよ、在庫。じゃあ、これでお願いしますって、結局は、今回、オンデイズの、メガネをお願いしました。うん。で、まあ、その時は普通に、また視力検査とかしてね。で、まあ、3年半経ってるからさ、視力もさ、結構落ちるのよ。うん。で、俺のレンズね、今映像でわかるかもしんないですけど、レンズ超厚いわけ。で、結構もうその、なんていうの、屈折するんでね。自分の輪郭が屈折するぐらい、俺のレンズって結構強いわけよ。なんだけど、なんか、メガネのね、その、度数を、測ったところ、まあ、そのままでもいいんじゃないですかって言われて。そのなんか、ねえ、検査してくれた人に。俺ね、左目と右目のね、視力が結構ずれてんのよ。右の方が結構目悪いのね。で、やっぱ3年半経って、正直左目はそこまで度数落ちてないかなと思うんだけど、右目はね、ちょいちょい落ちてると思うのよね。まただからその差が開いてるかなと思ったんだけど、いや、意外と今のバランス、悪くないですよと。レンズのね。だから別に日常生活、その特に問題ないんであれば、まあ今のね、レンズでも、両目で 0.9 ぐらい見えてると。だからこのままでいいんじゃないですかって言われて。3年半経ったのにと思いながらもさ。じゃあ、それでっつって。ね。そんなね、なんかね、いやいやいやいやとはね、言えないじゃん。プロ相手にさ。プロがそう言うならね、その方がいいんかもしんないなと思って。で、お願いして。で、俺のレンズそうやって、 度がすごい強いから、その場ですぐレンズないんだよね。だから、ちょっと数日かかりますよと。ね、一応プラスアルファでオプションのお金払うと、さらに薄型とかできるんだけど、それやり出すとさ、もう青天井だからさ。だからもう何も、ね、プラスオプションのお金はかかんない中で一番薄いレンズにしてください。で、話でさ。そしたら、ね、ちょっとレンズとかね、ちょっとお時間かかりますんで、つって。で、出来上がったら連絡しますね。一週間ぐらいですかね、なんて言って。したら二日後ぐらいに連絡来て。うん。もうできました、つって。早いなと思ってね。うん、ありがとうございます。で、それですぐ取りに行って、で、出来上がったものが私今手元にございます。ね。で、せっかくね、今日映像付きでね、配信してますから、ラジオも収録してますからね、見ていただけたらと思うんですけど、こちらね、うん、今ケースがあります。じゃあこちらをね、かけてみましょうか。まずはレンズなしでかけてみたいと思います。どんな感じかっていうのがね、どうしようかな。どうしようかな。うん。っていうのも、俺なかなか映像で、メガネを外すっていうことをしたことないんだ、あんまりね。やっぱメガネが本体じゃん。だからメガネを外すっていうことをしたことないんだけど、ちょっと外そうか。ね、外さないとね、新しいのかけらんないからね。ちょっと外しますけど、目つぶって外しちゃうけど。で、かけます。こんな感じのメガネなんですけど、茶色っぽいの。フレーム自体は茶色っぽくて、で、横のサイドが、ちょっとメタリックなんだよね。太めのメタリック。なんで、ちょっと、リッチな感じ。ね、少しするかなと思うの。で、これね、かけてみて思ったんだけど、ちょっとね、おっきいんだよね、レンズが。かけた時はね、買った時は、そこまで、形変わんないかなと思ったの。そのボストン型って言われる感じかなと思ったんだけど、でも実際かけてみたら、ね、今比較するとわかると思うので、ちょっとだけね、やっぱね、縦に長いのよ。横はね、そんな変わんないんだけど、縦にちょっと長いのよね。でかいのよ。なので、いつも、今までのやつよりも、少し、ね、縦長感があるかなっていう。まあまあご愛嬌っていうレベルなんだけど。で、これ、多分メガネ、ね、目が悪い人のメガネ選びあるあるだと思うんだけど、俺たちそのやつメガネかけてね、どの強いメガネかけてるけど、メガネ屋行って新しいじゃ欲しいメガネをね、見つけますと。で、試着しますと。で、その時って、度が入ってないメガネをするわけじゃん。だから、結構ぼやけた状態で、ね、新しいメガネをかけた自分を見てるんだよね。だから、正直わかんないんだよね。なんとなく、こんな感じかなって、ある程度そのぼやけた中で自分を想像して、あ、こんな感じになってんのかなと思って。で、これ買いますって言って買うんだけど、実際、自分がそのメガネかけてちゃんとはっきり映ったのが見えるっていうのはもう商品が完成してね手元に来ましたね。で、初めてメガネかけます。このタイミングで初めて自分がちゃんとねかけた時にどういう風になってるのかっていうのを確認できるんだよね。だからさ、わかんないのよ正直ね。だもう、まあある意味ね博打なんですけど、まあそんなんで、でもまあまあ、悪くないかなと。うん。夏にね、ちょっといい感じかなって。ところで。で、さらに、ね、これはただメガネなんですけどね。レンズがつきますと。で、このレンズは、あれですね、磁石。ね、磁石がついてて、なんか端っこに磁石がついてて、で、なんかその真ん中のところにちょっとフックみたいなかけるところがあって、で、まあメガネにね、メガネに貼り付けることできて、で、フックがちゃんとかまされるんで、激しい運動してもね、取れませんよって話なの。で、まあ、せっかくなんでね、メガネのそのね、サングラスもつけていきたいと思うんですけど。 で、サングラスつけると、えい。こんな感じかな、うん、こんな感じっていうのがね、映像では見えるかなと思うんですけど、まあ、薄めの、メガネの、その、サングラスの色としては、黒でもないですし、青でもなくて、今回ちょっとね、緑っぽい、薄い緑みたいな、色になってます。で、これだとね、そこまでね、シャムさんっぽくなかったんだよね。多分ね、俺のね、顔色とか、そういうのもあるんだけど、黒とか青とかが、あんま似合わないって言ったらまたあれなんだけど、うん、ちょっとね、違うのかなと思って。で、このちょっと緑っぽい色、薄い緑っぽい色の方が、俺の顔色には合うのかなってちょっと思ったわけ。なので、まあ、この色のね、サングラスにしたんだけど。でも意外とね、なんか、ちゃんと手元に来るまでは、ただのね、薄いその、緑っぽい色のね、サングラスだなーなんて思ってたんだけど、実際かけて行動してみたりするとね、意外とね、このサングラス、反射するんだよね。うん。なんかその、サングラスってさ、結構さ、鏡見たくなったりするやつあるじゃない？で、周りがすごい映っちゃうようなサングラスあるじゃない？あそこまでの反射はないけど、でも、結構反射するね。周りの、なんか、目の前にあるものがちょっと映っちゃったりとかするぐらい、ちょっと反射するんだけど、で、まあいいかなと思ってね。で、これで今後ね、釣り行ったりとか、あと、まあ今年は夏フェスとか多分行かないと思うけど、そういう太陽の下でね、何かするとか。それこそね、まあちょっとやるかやらないかはまだね、決定はしてませんけども、ね、オフ会、ね、9月にオフ会しようかな、ね、芋煮会しようかな、みたいな話も出てますから。だから、そういう時も、やっぱ、ね、9月だとね、まだ残暑ですから。ね、光も強いですからね、太陽もね。で、そんな時は、このね、サングラスつけて、で、いけるかなと思うんで。まあ、意外とね、やっぱ、この、7月、8月、2ヶ月、まあ、あと、まあ、9月、残暑があるからね、まあ、3ヶ月とはいえ、結構太陽がね、ギラギラでさ、眩しかったりするじゃない。だから、いいかなと思って。でも、なんか、日常はもう、このね、サングラスつけて、で、仕事の時はね、このサングラスのレンズだけ外して、みたいなね、ところで、ね、ちょっとやっていこうかな、と思ってます。どうなんだろうね。まあ、俺の中では、そんな、悪くないかな、と思ってる。なんか、かっこいい、意外とかっこいい気がするんだよね。ただ、かけてみて、思ったことはあるんだけど、前のね、かけてたメガネって、その不満が全くなかったんだけど、今回かけたメガネ、ちょっとやっぱり不満があるのよ。何かっていうと、やっぱレンズが厚くて、っていうのも、もしかしたらレンズの厚さっていうのは、ジーンズの時のレンズと、規格はあんま変わんないのかもしんないんだけど、そのレンズ自体が大きいから、大きいとね、やっぱ厚みが出ちゃうんだよ、外側に。っていうのもあって、で、左目はまだいいんだけど、右目がめちゃめちゃレンズ厚いのね。で、これによって何が起きるかっていうと、普通のレンズだったらね、何も問題ないんだけど、分厚いレンズって、そのなんていうのかな、かけた時に、その、レンズが、その目に寄ってくるのよね、少しね。熱いからさ、内側に来るのね。その時に、そのまつげがぶつかっちゃったりとかね。あと、ちょっとしたなんか、頬の肉とかが、左側は頬の肉がレンズにはくっつかないんだけど、右目の方だけレンズが分厚いから、その頬にレンズがくっつくとか、そういうのあるのよ。だから左右差があること。っていうのがすごくなんか感じられるんだよね、今ね。なので、そこがちょっとね、やっちゃったかなと思ってんだけど。だから今のなんかね、このね、その前使ってた、ね、今まで使ってたジーンズのメガネは、そんなに大きくないから、メガネ自体が。 だからレンズも太さが、その厚みがそんな出なくて、全然、右の頬とかがレンズに当たったりはしなかったのよ。まつげが当たったりはしなかったのよ。だから3年半すごく快適に使えたんだけど、今回の新しいメガネはね、まつげはつかないんだけど、頬がちょっとつくんだよね。だからね、結構しんどいなと思うんだよね。厚みとかね、わかるかな。せっかくね、映像なんでね。で、これが、ポッドキャストでね、音声しか聞いてないよって人にはわかんないから、ちょっとあれ申し訳ないんですけど、右目、じゃこれが左目か。左目はそんなに厚くないんだよ。右目のレンズが、結構えぐい、飛び出方してんのよ。フレームから。相当なんだよね。フレームってさ、大体みんな、フレームからはみ出ないじゃん。レンズの分厚さってさ。もう一個フレームあってもいいかなってぐらい、ね。ちょっとはみ出ちゃってるもんね。しかも、ね、結構そんな細いフレームでもないのにね。っていう感じなんで。でも結構、ね、かっこいい、かっこいいメガネかなと思うんだよね。意外と。ちょっとまあ、今年はそんなんでね、おしゃれなね、夏をね、過ごしていきたいなと思ってますんで。どうしよう、じゃあ、せっかくだ、サングラスしながら放送しよっかね、後半は。ね、渋い、やっぱ渋いなぁ。やっぱ、年取ったらね、やっぱ渋くいかないとね、って思いますんで。ね、まあまあ、そんな感じなんですけどね。でも意外とその、レンズが、その、色がね、薄いから、かけても、そんなに違和感ないよね。サングラスかけてるかなっていう、見え方でもないかもしれない。結構、ちゃんと色全部見えるし。っていう感じなんで、ね、いいかなと思いますけど。じゃあそんなわけで、ね。まあ今日、だからそのメイントークはね、スペシャルウィークということで、メガネ、ね、新しいの買いましたということでね、映像の方でも、まあ、メガネをね、ご紹介できたと思いますから。まあ、もしね、今、音声だけで聞いてる人いらっしゃいましたら、一応ね、気になるね、新しいメガネに関してはですね、まあ、動画の方でもね、チェックできるようになっておりますんで、まあ、もしよろしければ、ね、まあ、YouTube、ね、パルナイトチャンネルの方でね、動画の方も公開してますから、よかったら見ていただけたらなと思っております。という感じですな。まあ、そんなわけで、ね、まあ、スペシャルウィーク終わりなんですけど、まあ、一応引き続きね、映像の方はね、今日はもうずっと流しながらね、やっていきたいと思うんでね。まあ、他のお話もね、していきたいと思うんですけど、もう、あと、こっからはね、毎週、いつも通りの、ね、今週あった話、ね、喋りたいことをダラダラとね、ダラダラってまたあれですけども、ね、ペラペラと喋っていきたいと思いますけどもね。今週はですね、何があったかななんていう話なんだけど、そうね。じゃあ音楽の話をちょっとしたいなと思ってて。今日ね、冒頭でもちょっとお話ししましたけど、トミトイビーさんのね、バンドのトイビーのバン、まあまあそのバンドがね、CD 出しましたと。いうことで、まあアルバムをね、購入したんですけど、でそんなんでさ、結構なんか最近音楽聞くこと多いなと思って。なんで、私が最近よく聞いてる音楽とか、気になってる音楽とかっていうのをちょっとご紹介しようかなと思ってんですけど、まあもちろんね、今回、そのトイビーのね、新しいアルバム、これリバイバルっていうね、アルバムなんだけど、もうこれはね、スポティファイとか、ね、そういうサブスクとかでも聞くことできるんで、よかったら聞いてほしいなと。ね。で、聞いてよかったなーなんて思った人いたら、7月20日、ね、新宿ロフトで、ライブありますから。まだチケット買えるんで気になった方はぜひと。ね、私も行きます。ね、まあ、そんなのよく聞いてたりとかもしますし、あとはですね、まあ、みんな知ってるかどうかわかんないんだけど、ザラメっていう女の子がいるんだけど、俺 YouTube でさ、ゆうりくんの YouTube よく見てんのね。ゆうりって言ったら、ね、ドライフラワーのゆうりね。のチャンネルよく見てんだけど、そこに、最近よくね、ザラメっていう女の子がね、 女の子っていうかまあシンガーソングライターなんだかな、がよく出てて、でその子の曲っていうのが今、3つ配信されてるんだけど、でその本当にこの間新しくねリリースされた曲で、心が星になった夜っていう曲があるんだけど、これ結構良くて、いや他の曲ももちろんいいんだけど、やっぱねちょっとこのザラメっていうこの曲って少しなんだろう、ちょっとなんかナイーブなっていうか、ちょっとダークというか、そういうなんかちょっと負の感じが多いのよ。なんだけど今回の心が星になった夜っていうのはちゃんとね歌詞を聞いてるわけじゃないからわかんないけど、曲調としては結構疾走感のある曲でいいんだよね。で歌も上手いしさ、だからねちょっとここ最近ねいいかなと思ってます。ザラメ、まあ知らない人多いと思うんですけども、あのおすすめなのでね、ぜひ聞いていただきたいなとね。ザラメの心が夜、心が星になった夜、これもねサブスクで聞けますんで、まずはちょっとお試しで聞いていただきたい。であとはですね、まあもちろんね前々から推してますね、去年とかね俺夏フェスまで行ったからねあれですけど、新天地開闢集団ジグザグね、最近あんまりその話してませんでしたけども、別に変わらず好きですよね。この間って言っても結構前かもしんないけどね、新曲も出して、ドリップっていう曲出して、あれもかっこよかったもんね。さすがにでも今年はね、ジグザグ見るためにね、夏フェスとか行こうかって感じになってないけど、でも今年もね多分確かあのロッキンね、あの2年連続でジグザグ出るよ。だからね、もうジグザグの活動もね結構いろいろとね大きくなってきてるなぁと思うんだけどね。まあでもこうやってね、その騒がれるっていうレベルまでなってないかもしんないけど、一般的にみんな知ってるよってレベルじゃないかもしんないけど、やっぱねその最初の頃からみんなが知らないよっていう時からさ、俺ね押してたわけじゃない。だからそういうね、そのみんなが知らない時に押してて、その人たちがやっぱ有名になったりとか、みんなに知られていいねって言われるようになると、なんかね俺見る目あったなとかねいう気持ちになってね、嬉しくはなるんだけど、だからね今言ったそのザラメっていうね女の子だったりとか、あとはねバンドのトイビーとかも、まあまだねこれからもっともっともっともっと大きくなるね人たちだと思うんで、だから今ねこの段階でねパルナイトが毎週言ってんなとね、しつこいぐらいに言ってんなって思うかもしんないけど、ぜひ皆さんまだ聞いたことなかったら聞いてみてほしいな。もう俺もねそのなんか出会いはねどういうねものかもあれですけどもね、別にザラメっていう女の子に関してはそのユーリチャンネルっていうねその動画見てて、でそれで知ったってだけだし、でトイビーに関してはで、トミトイビーさんが、ね、ボッチザロックのね、初見解説、初見リアクションの動画を出してて、それで知ったっていうね。まあ、きっかけはね、まあ、そんなもんなんですけど。でも結局これもなんか、巡り合わせというかね、出会いなんで。で、そこでなんかね、感じるものがあって、今ね、すごく、ね、いいなーなんて思ってね、聞いてたりしますけどもね。そんな、ね、ところですけど。だからね、ジグザグのように、ね、なんか、さらに大きくねなっていってもらいたいなと思っておりますけどもね。であとは他の曲、最近のブームの曲なんですけど、前にちょろっとで言ったんだけど、推しを学ぶさんね、推しを学ぶって久しぶりに聞いたなって人いると思うんだけどね、この間その広末さんの不倫のところからね、鳥羽シェフね、で鳥羽シェフの店が塩、推塩、推塩学ぶってね。で久しぶりにちょっと推塩学ぶの名前を思い出して、そういえば推塩学ぶってリブっていうバンドやってたよなと思って、ちょっと久しぶりに聞きたいなと思って、で デジタル配信してないかなと思ったわけ、サブスクで。ないんだよね、リブ。で、どうしよっかなと思ってメルカリ探したら、まあ、ベストアルバムっていうのかな、ファーストアルバムなのかな、わかんないんだけど、売っててさ、で、ね、リブの曲って何個かな、3曲、4曲が多分わかると思うのよ。で、その知ってる曲全部入ってるアルバムがあって、で、それがメルカリでなんと、400円だったのよ。送料込みで。買っちゃおうかなと思って。で、買ったのがちょうどね、こちらのね、棚のね、私の、ま、背中越しのね、本棚があるんですけど、ま、そこの上にあるんですけどね、ちょっとね、持ってきましょうか。せっかく映像もありますから、今日はね。これかな、うん。こちら、ね。押尾学先生のね、アルバム。リブのね、これなんだこれ。なんて言うんだろう。筆記体みたいに書いてあってよくわかんないんだけど。The First Chapter。うん。The First Chapter って名前のね、アルバムですね。これ買ったんですけど。ただまだね、CD さ、俺のパソコンね、CD ドライブついてないから、外付けで CD ドライブつけないといけないんだけど、それは持ってるんだけど、それ出すのがめんどくさくて、まだ取り込んでないんだけど、まあまあ、ね、一応来ましたと。ね、だからまあちょっと聞きたいなっていうね。14曲入ってるよ。で、みんなが知ってる、Without You とか、Try、あとはソウル、うーん、そんなのも入ってますよ。ねえ、だ結構みんな知ってる曲多いんじゃないかな。おじさん世代はね。なんかそんなね、いや、うまくはないのよ。推しを学ぶ先生のそのバンドの曲ってそんななんか、うん、じゃないんだけど、なんだろうね、そのロックとスカと、なんかいろいろ混じった感じするんだけど、で、歌もそんな上手くはないんだけど、なんかちょっと外したような歌い方とか、ちょっとしゃがれた感じ、ちょっとドラゴンアッシュ感出してたりとか、それも意外といいんだよね。曲も、そんな悪くなくて、スルメソングというか、聞けば聞くほどなんか、あ、意外と、みたいな。で、口ずさんじゃうみたいなあるんで、まぁ、ちょっと、ね。毛色は結構違いますけどもね。最近のね、その結構フレッシュなね、曲もよく聴いてましたけど、こういう懐かしのね、リブの曲っていうのも、ね、ちょっとアルバム買ったんでね。ちょっと聴きたいなと思ってますけど。まあ、そんな感じかしらね、最近はね。そんな音楽事情でございます。で、あとはですね、今週あった話なんですが、今週ね、あれですわ。2週間ぐらい前にちょっとお話ししたんですけど、俺足がね、今めちゃくちゃ痛くて、で、3ヶ月ぐらい前は右足が痛かったのね。で、右足の痛みからちょっと腰が痛くなるみたいな感じだったんだけど、それ治って一応。で、今、左足が今痛いのね。左足も激痛なのよ。で、それに伴ってまた腰が痛いみたいな感じなんだけど、2、3週間前の土曜日ぐらいからかな、急に痛くなった朝。で、今に至るんだけど、全然治んないんだけど。で、そんな感じで、もうこれ怖いなと、ちょっと思ってたんだけど、で、そんな中、ね、リスナーの方からですね、お便りもらって、で、まあ、何かっていうと、前立腺がんとかの可能性ゼロじゃないと思うんでと、ちょっとこの機会に検査してみたらいかがですかなんていうのがお便り来たわけ。いや、確かになと思って、そのね、いろんな症状考えられるのよね。座骨神経痛が多分一番濃厚なんだけど、他にもね、糖尿病だったりとか痛風だったりとかね、あとは何でしょうね、その血栓だったりとかね。で、まあ いろいろあるわけじゃん。で、もともとね、肝臓もそんな強くないし、あとコレステロールもね、高いから、だからなんかさ、危ねえなと。生活習慣病的なものもね。って思うんで。で、その中で、前立腺がんの検査とかって俺一回もしたことなかったなと思って。だちょっといい機会だなと思ってさ。本来なんか50歳超えたりとかしたら、ようやく、ね、検査したりするらしいんだけどね。まあ、早いに越したことないということで、行ってきて、で、検査の結果が出てまいりました。で、結果から言いますとですね、今ちょっと手元に資料ございますが、こちら、ね、ちょっと映像今日流れてるからね、資料をね、見せらんないんだけど、見せらんないっていうか見えちゃったかな。ちっちゃいから見えないかもしれないですけど、名前書いてあるからね、普通にね。うん、本名書いてあるから、あんま見せらんないんですけど、問題はね、ございませんでした。まず。うん。で、今回ね、この、前立腺がんの検査に関しては、調べるのがですね、PSA 検査っていうものをするのね。で、これは血液検査で、血液抜いて、で、検査するときに、その PSA っていうところの値が高いと、前立腺がんの可能性が高いですよ、という話らしいの。で、ちなみに、AGA の薬飲んでる人、で、髪の毛増やす。薬とか飲んでる人は、その男性ホルモンを結構、ね、上げるっていうか、そういうのあったりするので、その時にやっぱり血中の、その PSA の値は上がっちゃうっていうパターンあるらしいのよ。だから、前立腺がんじゃなくても、高くなっちゃうっていう場合もあるらしい。薬とか飲んでる人によってはね。なんだけど、私は一応薬も飲みながらなんですが、全然数値的には問題なくて、一応ね、基準値として、なんだろうこれ、PSA の値が、まあ、4.000 以下であればいいらしいんだけど、私は 0.159 なので、まあ、全くと言っていいほどね、前立腺がんとは全く関係ないレベルの、血液の結果でございました。よかったなと思って。一安心。まあ、逆に、じゃあこの足の痛みは何なんだいって話でもあるんだけど、っていう感じだったのよ。まあ良かったなぁとは思うんだけど。で、合わせて、俺、普通にこの PSA 検査だけだと思ったんだけど、他の血液検査も一緒にしてくれたみたいで、もうラッキーと思って。で、出てきたやつで聞いたのは、まず、なんかね、尿素。まあ、いわゆるその痛風とかだよね。の辺に関しても、特に値はそんなでかくなくて、基準値が8から20っていうところなんだけど、俺 12.6。だから全然問題ないですよ、と。で、糖とかね、その辺もそんな問題ないですよ、という話だったの。だから、なんか、ね、糖尿とかで足痛いとか、痛風で足痛いとか、なんかそんな感じでもないっぽい。ですよ。うん。聞く限りはね。で、さらに、肝臓とコレステロールの数値もいただいたんですけど、なんかね、俺いつもね、これ去年のちょっと資料も手元にあるんだけど、健康診断。肝機能障害。肝機能障害なのか、俺。ちゃんと見てなかったけど。肝臓の部分ですね。一応、疾患名、肝機能障害になってるな。うん。で、判定が D1 判定で、要医療っていうね。要医療って、精密検査とかじゃないんだな。もう医療にかかれって書いてあるんだ、これな。大丈夫か、俺は。うん。スルーしてたけども。ね。っていうのが一つと、あとは、脂質代謝異常。異常なんじゃねえか、大丈夫か?で、これも要医療でした。 ね、このダブルが D 判定なのよね。で、数値がね、多分ね、前ね、相当言ってた気すんだよね。なんだけど、なんか今回、数字見せてもらったのね。そしたら、なんかね、パルナイトーさん、ちょっとこの数値は、高いですけど、まあちょっと高いぐらいなんで、まあ大丈夫じゃないですかぐらいのこと言われたの。で、今手元にあります。で、去年の、じゃあガンマ GTP 行こうか。ね、肝臓だよね。ガンマ GTP の数字が、本来だったら50未満でありたいところが、俺は195。高いな。4倍海洋圏になってんだけど。ガンマ GTP。で、今回、出てきたガンマ GPT は、ない。ガンマ GPT がないぞ。なんでないんだよ。うん、なんか書いてあるのはガンマ GT しかないな。ガンマ GT でいいか。まあ一緒だからな。うん、ガンマ GT の、ね、方で見ます。じゃあ去年のガンマ GT。去年のガンマ GT は、どれ？ガンマ GPT のことなのこれ。ちょっとわかんないな。わかんないじゃダメなんだけど、おそらくガンマ GT とガンマ GTP 一緒でしょうということで、なんでも、なんかなんで指標が違うな。去年のやつだと、その、50未満だといいよって中で、195だったんだけど、今回の、あの、検査だと、79以下だったらいいよってやつで、121です。だから、基準の、ね、さっきは4倍海洋圏だって言ってたけど、4倍だって思ったんだけど、今回2倍にもなってないのよ。数字が。だから、まあ、ちょっと高いですねってレベル。気をつけましょうねってレベル。なんだって。だから、すごいね、変わったなぁと思って、最近ね、結構その食事を少し気をつけたりとか、ね、チョコザップ行ったりとか、まあ、ちょっとやってるんで、まあ、それの成果がね、すぐ出たのかなっていうところでもあるんだけど、あとコレステロール。ね、俺その、で、それも D 判定なんであれなんだけど、総コレステロールっていうのが、去年だと、基準値140から199。で、ありたいところ、私は306という状態だったんだけど、今回、計測したときは、今回の計測だと範囲が、その範囲が150から、219という基準値を設けられている中で私、237だったのよ。全然いけるね。うん、全然いけるわ。ちょっとオーバーしただけ。だから意外と、うん、平気かもね。ま、もっとね、詳しく調べたら、また違うのかもしんない。うん、去年だとやっぱりね、もっと詳しくさっきもね、ガンマ GTP とか、あと他にもね、LDL コレステロールとかね、そういうのもあったりするからあれなんだけど、まあ、そんなわけで、意外と、なんか、数字もね、なんか悪くなくて、よかったなと思って。だこの調子で、ね、健康的な生活をね、営んで、で今年もね健康診断しましょうねっていう通知は来てたんで、ちょっとやっていかないとなと思うんだけど、まあさすがにねまだねゴリゴリ太ってるんで、まあ、腹が本当に内臓脂肪がね尋常じゃなくて、まあいくらチョコザップに行こうが食事制限をしようがお昼にそばを食べようが全く腹がね引っ込んでくんないんだよね。だからもうちょっと頑張んないといけないんで、さすがにね今月来月ぐらいで健康診断行ったらもう大変なことになっちゃうんで、まあ10月11月ぐらいに健康診断をね受けようかと思うんで、まあこの夏ねもうちょっとねダイエットしてで秋ね過ぎたら、うん、健康診断かなとちょっと思ってますけどもね。でもそんな中ねその食事制限ね考えてはいるんですよ。だからできる限り、もうお昼はお蕎麦 食べて、夜は自炊。で、自炊の時も、まあ、基本的には、まあ、野菜中心というか、ね、生活をしてるんだけど。でもさ、やっぱ、ね、爆発する時あるじゃん。食欲が。で、その時は食べるわけなんだけど。だから一応一週間に一回、チートデイというのを作ってね、まあ、好きなもの食べられますよと。私はね、基本的には家系ラーメンが好きなんで、まあ、週に一回、ね、チートデイには家系ラーメンということなんで、今週もね、家系ラーメン食べてきました。食べてきたのがですね、ちょうどその、ね、メガネのね、オンデーズのお店が池袋にあったんで。で、池袋にはですね、一応家系ラーメンが、まあ、いくつかあるんだけど、その中でも、野方にある、木道屋っていうね、家系ラーメンがあるんだけど、で木道屋の系譜の、ね、木道屋直系っていうところで、絆屋っていうのがね、あります。西口の駅前にね。西口の駅前のマクドナルドの裏にあります。ね。カツ屋の裏にあります。ね、あの辺なんですけど。で、まあ、そこ前に一回行って、そんななんか悪い印象特になかったから。ちょっと食べようかなと思って、ね、じゃあ今週のチートデイは、じゃあ絆屋だと思って、食べました。まあ、美味しいんだけど、なんかね、この野方の軌道屋、で、そして池袋の絆屋、あとは、その、水道橋にできた、軌道屋。ね、まあ、大体これ、その3つ、ね、系列なんだけど。で、食べて思うのはね、なんか、若干の酸味を感じるんだよ、俺の中で。チャーシューなのか、何なのかちょっとわかんないんだけど、ね、麺なのか、スープなのか、わかんないんだけど、何かから、ちょっと酸味があるんです、少し。それは別になんか嫌な酸味ってわけじゃないんだけど、まあ、他の家系ラーメンでは感じない何か酸味っていうのを感じるのよ。なので、なんか、今の俺の、なんかその、好み、ではないかなっていう。前はね、なんか、それも美味しいかなって思った時期もちょっとあったと思うんだけど、今の俺の、なんか、好みのタイプではなくて、だから、美味しいんだけど、ちょっと軌道や、絆や、まあ、当分、また、ブームが来るまで、まあ、他のね、お店行こうかななんて、思ったりしましたけど。ね、そんな、ね。でも、駅前で、池袋の駅前であのクオリティのラーメンは食えないから、基本的には。だから、ありがたいよね、と思う、本当に。またね、そういう、食べたくなったら行けますけど、まあまあ、他にも食べたい店がいっぱいあるんでね、また今度っていう感じにはなりますかね。で、今週、ね、そうやってまあ、ラーメン食べちゃったんだけど、ね、ダイエットしなきゃなんて思いながらね、食べちゃったんだけど、これが水曜日かな、で、この土曜日。土曜日、友達と、釣り行く予定だったんだけど、なんか、その土曜日の午前中、まあ、行ったらね、釣り始めるのなんてさ、その明け方ぐらいからやるから、まあ、4時5時ぐらいからね、釣り始めて、まあ、10時ぐらいまでやるかな、みたいな感じなんだけど、ちょうどその、釣る時間に、雨が降ると。ね、そういう予報になってて。だから、ね、ちょっと行っても雨かななんていうのと、あと、俺がね、その足が痛いと。相当足が痛いと。正直、やばいんじゃないかっていうぐらい足痛かったの。動けねえと。ね、そのぐらい痛かった時もあったんで、ちょっと釣りは、今回、ちょっと延期にしようかっていうふうに友人が言ってくれて、まあそうだねと。ね。足も痛えし、雨も降ってるしと。釣りじゃねえねって。また今度だね、釣りは。つって。話になったんだけど、じゃあ釣りの代わりに、まあなんかね、遊ぼうよって話になって。じゃあまずは、朝、ラーメン食べてから、ね、ちょっといろいろやろうよって話になったのね。で、結局、今週、チートデイが2回やりました。もうチートデイと呼ぶのかもわかんないね。2回あったらチートデイじゃないだろうと思うんだけど。で、一応中野のね、まあそんな、 遠く行く選択肢もあったんだけど、神奈川とかね。でも俺もう足も痛いからさ、あんま遠出したくないなと思って、近場でっつって。で、したら中野にある五丁目ハウスっていうね、家系ラーメンの店があるんだけど。で、そこのちょっと名前が出たんで、あ、五丁目ハウス最近行けてないからと。ね。ちょっと行きたいなーなんて思って、で、行くことになりまして。で、土曜日、開店前、30分ぐらい前かな、について並んで、ね、先頭で並んでさ。で、食べて。で、ちょっとワンパクやっちゃったもんね。うん。まあ、チートデイだからいいだろうと思ってね。全部乗せ大盛りっていうね。ラーメンは、並盛り、中盛り、大盛りってあるわけよ。大体、中盛りだと思うんだよね。で、お腹いっぱいになるのよ、結構。しかもだって、チャーシューとかさ、そんなのね、乗ってたらもう結構、お腹いっぱいになるし、しかも、家系だからさ、ライスとかもついたりすんのよ。だけど、やっちゃったね、ワンパクで、大盛りっつって。うん、全乗せ大盛り。ねえ、まあ、これが一番ね、美味しいところなんだよな、と思って。で、そんなんで食ってさ、腹パンパンでさ、ね、ちゃんとライスもね、食ってさ。で、その後なんだけど。で、結局何して遊ぶかって話なんだけど、遊ぶっていうか、前々からちょっと行こうよって言ってた、その展示があって、っていうのが、山下清っていう、ね、画家？うん。で、皆さんね、ご存知かどうかわかりませんけども。まあ、俺たちぐらいの年齢だったらね、結構知ってる人多いかなと思うんだけど、裸の大将。ね。その山下清さん。ね。まあ、ハリエとかですごい有名だと思うんだけどさ。で、その山下清さんの、生誕100年の山下清展っていうのが、新宿でやってると。いうことで、で、その友人もね、山下清のことを好きなのよ。かなり。ドラマとかもね、すごい昔見てたりとかもしたらしいので、で、まあ、友人かなりその山下清が好きだと、いう話で、で、俺も、そんなに、じゃ友人ほど好きかってそういうわけじゃないんだけど、俺ちっちゃい頃に、多分山下清店行ってんのよ。幼少期。で、そこで気に入った、絵があって、清の見た夢って、っていう絵があるんだけど、ハリエのね、絵があるんだけど、これ気に入ったんだと思うんだよね。それで家にその絵があったのよ。実家に。飾ってあったわけ。いや別にそんななんか、高いレプリカとかじゃないよ。複製原画とかじゃなくて、本当に印刷しただけの、なんか紙っていうかさ、本当に厚紙に印刷したのあるじゃない。ああいうレベルのやつよ。でもそれが、昔、ちっちゃい頃、壁とかに貼ってあったわけ。ね、俺が好きだったと思うんで、多分ね。それで、お願いして買ってもらったんじゃないかなと思うんだけど。っていうのがあって、俺もだから山下清さんの、その絵、好きなんだよね、結構ね。その貼り絵とかね。で、じゃあ、一緒に行こうよって話になってて。で、その日行ったわけ。で、一応なんか名前がね、その生誕100年、山下清展、100年目の大改装っていうね、いう名前のやつで、期間が、6月24日から9月10日まで、で、新宿にある、損保美術館ってところでやってますと。朝は10時から、終わりは18時までとなっておりますんで、まあ、気になる方いらっしゃったら、まあ、新宿なんでね、まあ、その、関東近辺住んでいらっしゃる方はね、アクセスもいいと思うんでね。まあ、結構、いいかなって、ね、思います。で、もう、この損保美術館っていうのも本当駅前にあるから、そんなね、なんか、遠くもないんで、行きやすいかなと思うんで、ね、おすすめできますね、ってことなんですけど、で、一応、パンフレットとかもね、一応もらって、ね、来たんで、まあ、これをね、ちょっと、ね、まあ、映像でも、ね、少し出るかな。うん。これね、山下清と、ね、パンフレットとかももらいます。でね、 結構展示広かったよ。うん。普通なんかね、ワンフロアで終わっちゃうようなもんだったりするけど、ここね、ま、そんなワンフロアが広いってわけではないからかもしんないけど、5階から見始めて、5階、4階、3階と、ね、その、山下清さんの、その、生い立ちに、ね、順番で、ね、年齢の若い順で、その作品が並べられていて、で、それをね、見ていくって感じなんだけど、結構作品数もね、何個あったのかな？約多分200個ぐらい作品があった。うん。一応作品リストの方もね、普通にもらえるからさ、それ見ながらね、あ、これこうなんだ、ああなんだなんて思いながらさ、ね、見てさ、回ったんだけど、なんかね、結局俺はなんか本当に、ね、ハリエの、その、山下清さんの絵、しかほぼ知らないから、だからね、なんか、ハリエだけじゃなくて、ね、幼少期の頃とか、幼少期っていうか、そのちっちゃい頃とかは、その、鉛筆とか、で描いてる時もあるし、あとは、ね、年齢重ねていくと、今度、ハリエじゃなくても、普通のペン、ね、鉛筆とかじゃなくて、そのなんかマジックみたいなさ、そういう、ペンだったりとか、あとね、油絵とか、もうあったりとかして、意外とね、いろんな、画風というか、のがあるんだなぁ、なんて思ったんだけど。でね、結構思ったのはね、なんだろうね、ま、結構、昆虫とか、虫とか、ま、魚とか、そういうのもね、その、イラストとしてね、ペンで描いたりとかもしてて、意外と可愛いんだよね。ハリエのイメージはさ、なんか、なんだろう、やっぱちょっと違うんだよね。ハリエだから、そのなんかデザインとか、そういう可愛いとか、そういうんじゃないと思うんだけど、やっぱペンで描いてるとね、なんか、そのデザインって感じするし、なんか、あ、ちょっと可愛らしいなーなんて思ったりはする。のもあったりとかするし、ただやっぱりなんか昆虫とかいっぱい描いてるんだけど、かなり細かく描いてんだけど、逆に俺それどうやって描いてんのと思って。昆虫、細かく描くってさ、ほんとなんか横に並べてたりとかしない限り描けないじゃん。今みたいにさ、そういうなんか資料とかあるわけでもないじゃん。だからさ、ねえ、そういうなんかちょっと、死骸じゃないけどね、それ横に置いて描いてたんかっていうぐらい、精密に。ね、書いてあったりとかするんだけど。ってのもあったりとかね。だからそういうのは虫とかね、好きだったんだなと思って。で、そっから、切り絵、ね、貼り絵、うん、貼り絵とかなってくんだけど、で、貼り絵ってさ、なんか色ついたね、まあ、言ったら折り紙みたいなものをさ、貼ってくとか。そういうのもあるんだろうけど、やっぱそ昔だからさ、そんなにさ、紙がなかったりとか、ね、まあ、そんなね、今でこそね、100円ショップ行ったらいくらでも紙なんて売ってるだろうと思うかもしんないけど、昔はね、やっぱり、戦前、ね、第二次世界大戦の前とかはさ、紙とかもね、そんないっぱいあるわけでもなかったかもしんないんだよね。で、そこで、紙じゃなくて、古切手、使い終わった切手だよね。別にもう価値のないもの。とかを、材料にして、ね、貼り絵してったりとか。でもその古切手がまたいい味出してたりもするんだよね、意外とね。とかさ、あとは、貼り絵って、ほんと切った、ね、紙をペタペタ貼っていくっていうね、のを想像しがちなんだけど、なんていうのかな。その、紙を丸めるっていうのかな。丸めるってそのなんか、ダンゴムシみたいにするんじゃなくて、その、麺みたいな、ラーメンみたいな。ね。そういうなんか、細い、細くぐるぐるってして、丸めるっていうかね。で、細長い一本の紙を作って、それを貼ってったりするわけ。そういう技法もあったりとかして、なんか、ね、ペンでさ、線描いちゃえばいいじゃん。変な話ね。で、ペンで線、ね、濃いめに描いて、その中に、その、 なんて紙をさ、貼ってってもいいわけなんだけど、そういうなんか縁だったりとかっていうのも、そういう紙で線を作ってそれを貼ったりとか、のもあったりとかね、するんで、なんか、ただただ貼るだけじゃなくて、貼るものっていうもの自体から、ちゃんと作っている。っていうのもあって、意外と、ね、あ、こういう風にもあったんだ、と思って。俺がね、やっぱりよく見てたのはその、清の見た夢っていう作品なんで、それはね、あんまりそういう、その細長い紙とか、そういうのはね、あんま使ってなかったと思うんだよね。だから、こんな風になるんだ、とかね、思ったりとか、あとね、意外とね、そう、だから俺は本当にその、一個の作品をよく見てただけだから、他の作品のことあんまり知らない部分もあったんだろうけど、結構ね、山下清さんはね、黒を使うんだよね。黒い色の紙を使う。例えばなんか、背景とか、結構真っ黒な背景とか、多いんだよね。だから黒い紙をどんどんいっぱい貼ってってとか、するんだけど、意外とさ、なんか、なんだろうね、黒い背景ってなくない？その、貼り絵だけじゃなくて、普通の絵画とかだったらそうだけど、基本的にはさ、なんか背景ってさ、白っぽかったりとか、なんかその淡い色だったりとか、なんかその、カラフルだったりとかわかんないけどさ、黒ってあんまないと思うんだよね。でもね、多かった、なんか。山下清さんの絵には黒い背景だったりとか、結構ね、背景以外にも黒を結構使った。その影とかってそういう意味の黒じゃなくて、本当にもう黒っていうものを使ったんだよね。っていうのもちょっと印象的だったかなと思うね。とか、あとね、なんか、お花のね、貼り絵とかもあるんだけど、それ見てるとね、その、押し花みたいな感じした。それはそうなのよ。物体じゃん、紙って。それを、ね、いっぱいペタペタして、で、作ってるわけだから、押し花ってさ、ね、普通の花があって、それを本に挟んで、で、平べったくするわけじゃん。だから、言ったら構造一緒なんだよね。なので、貼り絵で花を作ると、押し花っぽくなるんだなって感じがした。だから綺麗ですごく。その桜をモチーフにした、貼り絵があったんだけど、これがね、多分、山下清さんが、17歳とか、で作った作品なんだけど、すごい綺麗だった。だから桜の押し花みたいな。桜もその、桜の、なんていうの、花びら、とかだけをやったんじゃなくて、桜の木っていうかね、の感じを、その、一つの絵にね、してるわけなんだけど。だから、桜の木、ね、一本ではないけど、その大部分のところを、それを押し花にしたぐらいの、なんか綺麗さ。なんかそれも、すごい良かったなと思って。とかね、あとはなんだろうな、おもろかったのは。まあ、あと、年齢をどんどんどんどんね、やっぱその、重ねていってっていうね、ので、作品がね、少しずつ変わっていくんだけど、途中、さっきね、その17歳とかだったけど、1950年の38歳とか。で、38歳ぐらいになってくると、山下清さんがね、放浪の旅に結構出たりするんだよね。で、放浪先で、いろいろ書いたりとかね、作品作ったりとか、まあ、作品作るのは、結局その放浪先で作るんじゃなくて、放浪した後、その、戻ってきて、で、自分がいつもね、その生活してるのに戻ってきて、そこで作品をね、作るっていう、まあ、スタイルだったっぽいんだけど。なんかね、クオリティが、やっぱ上がるよね。年を重ねるごとに。その、なんか、立体感ができるとか、影がね、なんかその影をすごい表現したりとか、そういうのもあったりする、貼り絵でね。だからなんかね、細かいなっていう感じするし、なんかその、昔は、貼り絵の、その、一つ一つの紙、 切ってある紙っていうのも、そんなちっちゃくなかったのよ。少し大きめの紙を貼ってたりしてたんだけど、年を重ねるごとに、その紙の大きさがどんどんどんどんちっちゃくなっていくのよ。で、そのちっちゃいのを使っていっぱい貼っていくから、細かくてどんどんクオリティが上がっていくんだよね。表現力が上がるわけじゃん。言ったらだってさ、あのドット絵とかだってそうじゃない。昔のファミコンの頃のドット絵って、ドット何個打てんのよって話だったじゃん。一つのキャラクター作るのに。だけど、スーファミになったりとかして、ドットの数がさ、すごい増えたじゃん。打てるね。っていうのと一緒だと思うんだよね。だからそのドットの数が、増えれば増えるほど、表現力は上がるわけじゃん。まあもちろん表現できる人じゃないとね、使いこなせないけど。っていうのもあるから、なんかそんなのもね、すごい感じるなぁなんて思ったりとか。あとなんか点画、その、あれじゃないよ。ジョークグッズの点画じゃなくて、点でね、描く絵。とかも結構あったりとかして、まあ、ペンで描くんだ。ペンで描く作品で点画が多かったりするんだけど、なんかその水木しげる先生とか、ね、ゲゲゲの鬼太郎とか、すごい細かい点があったりするじゃない。なんかああいう、そこまでは細かくないんだけど、なんかそういうのもね、彷彿させたりとかするなぁと思って。もしかしたらね、まあ、どっちが先かちょっとわかんないけど、なんかお互いなんか影響ね、なんか、あ、こういうのいいじゃんとか思ったりとか、なんかそういうのもね、あったのかなぁなんて思う。ね、感じするよね。あんま点画をしてる人ってあんま知らんからね、うん、そういう風に考えちゃうのかもしれませんけど。とかね、なんかそういうのがあったかな。あとはなんかすごい有名な長岡の花火っていう作品があるんだけど、でこれとかも展示されてて、もうこれもね背景黒いんだけど、まあ夜だからね、花火だから、ちょうどその黒い背景に花火がね上がってるっていうのがそこカラフルに出てて、すごくね映えてる、うん、感じがしてすごい良かったなぁなんて思って。とかそういうのかな。なんか他にもいろいろあったけどね。まあまあいい作品がすごい多いなとは思ったかな。あとはね、ただやっぱり山下清さんって人間をその張り絵で表現するのはそこまでなんかまあうまくないって話じゃないんだけど、そこにあんまり重視してないんだろうなって感じはしたよね。その人間自体をそこまで多分重視しない人なのかな、わかんないんだけどね。見ててもなんか結構4等身ぐらいなんだよ、だいたい人間をその表現ねする作品見ると。もちろんその自画像みたいなね、そういうのはさ、ちゃんとさ、で上半身とかをね作品として作るわけだから、でそこが多分等身がおかしくなることないんだけど、なんかちょっと遠目で全身が映ってる人とかをね張り絵とかで表現してる時とかって、だいたい頭の大きさと体の大きさのバランスってそのリアルな人間のバランスじゃなくて、結構デフォルメされた4等身ぐらいの感覚の人が多いんだよね。だからなんかもしかしたら山下清さんの目からは、その人っていうのはなんかそういうちょっとデフォルメされた人じゃないかもしれない。他の物事もすべて、もしかしてちょっとデフォルメされて見えてるっていうか、うん、そういうのもあるのかなとちょっと思ったよね。あとは何を重視して生きてるかとかもあるのかなと思う。だから虫とかに関してはすごく細かかったりするわけよ。だから虫が好きなんで多分ね。だから細かいね、リアルっていうかね、そういう詳細にかなんかできてるんだけど、でもなんか人間に関してはそこがないんじゃないかなってちょっと思ったりはした。っていう感じもちょっとね、あの作品見る中で、ね、感じたりもしましたけどもね。であとね、その途中から油絵とかを結構作品として残してるんだけど、油絵がうまいね。やっぱその水彩画とかでも あったりはするんだけど、でも油絵って貼り絵に近いのかなって 思って、その、塗るっていう、そのなんか水彩画ってさ、色重ねてったり塗ったりとかっていう感じだけど、なんか油絵ってさ、俺やったことないからわかんないけど、塗るとか、いうよりも、重ねるっていうイメージの近いのかなと思って。ね、ちょっとやってないからね、その一概に言えないけども、だから、その、貼り絵と同じ構造で、やれる技術なんじゃないかなともちょっと思ったんだよね。そのなんか、ね、油絵ってさ、結構厚めに塗ってくわけじゃん、結構。だから水彩画みたいになんか半透明でとかじゃなくてさ、後ろがすすけちゃうじゃなくて、どんどんどんどん色を置いてって、重ねてってって感じだから、なんかそれがね、ちょっと貼り絵と同じような感じで、やれてるからこそ、なんか油絵すごく、なんか、うまいというか、魅力的に感じたかなと思って。ほんと。なんかね、紙を貼ってる感じ。次々に。それを油絵で、塗ってる感じ。すごいするなぁなんて思って。とかかなぁ。だからなんかね、立体感とかもすごいよね。その、絵の具、ね、油絵の絵の具で、立体的なんだ、やっぱり。そういうのもね、結構出てるなと思って。ただ塗るんじゃなくて、なんか花だったら、多分塗った後に、筆を、その、離すじゃん。筆の離し方とかによって、残る、その、絵の具の形とか、そのままベタって塗るのか、それとも、その、引くことによって、ちょっとその立体的に出てくるというか、垂直にね、ちょっと、絵の具が出てきたりとか、そういう表現もすごいできてて、なんか、貼り絵からの油絵だからこそなのかななんて思ったりとか、ね、しましたけどね。あとはなんだろう、なんか山下清さんはなんか建物描くのが苦手とかっていう風なことを自身が言ってたっぽいんだけど、建物が細かいんだよね。例えばなんか、後楽園、あの、小石川の後楽園っていう絵があったんだけど、そこにジェットコースターがね、描いてあんの。で、ジェットコースターってもそのジェットコースターの、その乗る部分っていうよりは、ジェットコースターが走るであろう、そのなんていうの?足組みじゃないけどさ、あるじゃん。走っていくところのね、土台。あそこをすごい描いてんだけど、それがね、めちゃくちゃ細かいのよね。そういうのもね、なんかあんまりその建物とかは得意じゃないって言いながらも、そういうなんか細かい造形物とかに関しては、すごい細かいなって、のはあったかな。他にもなんかそういう、海外とかもね、旅行行ったりとかして、で、そこで、あの、パリの街並みとかもね、なんかそういう作品残したりするんだけど、そういうのもね、かなり、なんか、いい作品で、建物が苦手っていうのがちょっとわからないぐらい、だ細かい建物。だたまたまね、その、普通の建物は苦手かもしんないけど、でもあとあれなのかな、その難しい建物ばかりやってたかもしんないね、下手したらね。建物結構ね、やっぱ凝ってるものがすごい多いじゃない。それだけにそれを再現しようとすると大変とかね、そういうのもあったんかもしんないね。とかあとはね、やっぱなんか、でも後半やっぱり年重ねるたびになんか影の使い方とか、そういうのがすごくね、なんか大きな木の皮の感じとかっていうのも、なんかすごく、なんかこんな風にその木の皮ってあるじゃん、なんかその、でっかい木ってさ、なんか皮めくれたりするような皮あるじゃん、なんか木あったりするじゃん。あれが、すごくうまく表現されてたりとかして、なんか、わかるなっていう。見ててその質感がわかるななんて思うのが、しかも貼り絵じゃなくてペン画でね、そういうのわかったりな、するなとか思って。とかかな。 あとはなんか感じたところってなんだろうね。あと昔って今さ、今でこそ海外旅行ってさ、ね、手軽に行けるけど、その昔ってさ、その海外旅行の自由化っていうのがまあ、あるからね、今はね、そうやって簡単に行けるんだけど、昔ってさ、海外旅行の自由化ってされてなかったんだよね。だから、まあ、いつされたかちょっとわかんないけど、昭和39年とかの時点では、まだ海外旅行の自由化ってされてないのよ。で、そんな中で、山下清一行は海外旅行行ったりとかするんだけど、そういうね、まあ、まあ、仕事も兼ねてなんだろうけども。そういうのもね、結構すごくて。なんか歴史を感じるよね、そういうの考えると。そう、海外旅行の自由化ってそういえばって思ったもんね。俺がちっちゃい頃とかってどうだったか分かんなかったけど、ここまで気軽に海外旅行行こうっていう風にはなってなかったもんね。まあもちろんね、今だって一大イベントなんだろうけど、年に一回ぐらい海外旅行行こうよみたいになるじゃん今って。そういうレベルじゃなかったもんね。その月に行くってほどのものではないけども、海外旅行かよって、すごすぎるっていう感じだったもんね。だからそれがね、やっぱ海外旅行が自由化になる前を知ってるからこそ、海外旅行って特別だよねっていうのはすごくなんかあの頃あったよなーって、ちっちゃい頃ねちょっと思うんだけど、だからそんなのもね、なんかこういうなんだろうね、海外に行って作品作るとかっていう中でね、その海外旅行の自由化とかっていうのを見ると、なんかね、歴史も感じるよねと思って、うん、そんなね、なんか昔のさ、ね、江戸時代がとかさ、鎌倉時代がとかじゃなくて、近代の歴史っていうので、なんかこういうね、海外旅行もまだ自由に行けなかった時代がね、全然言っても60年前とか5、60年前はそんなんだったんだよなぁと思うと、ね、ここ最近のなんか発展の仕方というかは、なんかね、ちょっとスピード感がありすぎて怖いなとは思うけどね。とかとかね、絵見ながらそんなことを考えたりとかしましたけども、あとはね、あとやっぱりなんか年齢重ねるごとによって、本当にさっきも言った通り、なんかいろいろ変わってくるところあるんだけど、なんだろうね、人間の頭身、さっき言った4頭身ぐらいにしか見えないようなのが多かったけど、なんかね、年齢重ねれば重ねるほどその頭身が少しずつね、上がっていく感じはしたな。だからちっちゃい頃ね、若ければ若いほど頭身が低くて3頭身4頭身多かったけど、年齢重ねるごとに5頭身とか6頭身ってなってきてるんだよね。だからなんか見え方が変わったのか、表現の仕方が変わったのかちょっとわかんないんだけど、そういうのもなんか感じられたかなってのはあったかな、とかとか、あと、構図、その、どういうところからね、作品作るかってその見てさ、決めると思うんだけど、構図もね、年齢重ねるごとにね、なんか良くなってるってあれなんだけど、面白い構図で書くことが多くなったような気はするよね。昔はやっぱりなんか俯瞰して見てるぐらいの感じの構図が多かった気するんだけど、なんか年を重ねることによって、なんかそのインパクトのある構図、っていうのが増えてるような気はね、ちょっとしたかなーって、とかとか。でもやっぱなんかね、見てて思うのは、花がうまいね。多分彼は昆虫とかその生き物は結構好きだと思うんだけど、で、その有機物が好きなんで多分ね。で、無機物、建物とかはまあ得意じゃないと。かといってでも人間はまた違うんだろうねって感じはあったけど、俺その中でもやっぱ花がうまいなと思ったよね。ちょこちょこ花が、ね、作品があるんだけど、花うまいよね。花なんかすごく印象残るのが多かったなっていうところはあるかな。で、なんかその絵心がめちゃめちゃあるかっていうとね、山下清さんに正直 もっと絵心ある人っていっぱいいるとは思うのよ。ただその絵心ではない部分でまた違うものっていうのもあるなぁと思ってて、だこの表現は難しいかなと思うんだけど、だその上手い人っていいじゃん、絵が上手い人。だそれこそね、なんか普通の絵画描いてるような人とかってさ、本当にもう写真のように描けるとかさ、のもあったりとか、あとその崩してデフォルメしてもさ、なんかすごいバランスよく描けるとかいろいろあると思うんだけど、山下清さんはそのタイプではないのかな。たまにあるよ、たまに、あ、すごくなんかデザインっぽい感じがするなとか、バランスいいなとかね、あ、すごいリアルだなってあるんだけど、でもなんかその絵心っていう部分だけで言ったらいくらでももっと上の人はいっぱいいるかなと思うんだけど、そこじゃない部分、なんか見えてる視点が多分ちょっとまた違うんだろうなっていういうのを、そうやって表現する、うん、ものにちゃんとね、作品として落とし込むっていうのはできている人だと思うから、やっぱり唯一無二だし、なんかね、感じるものがあるんだろうなっていう思う、うん、っていう感じだったかなとかとか、うん、まあね、その辺はね、ちょっと人それぞれ思いが違うと思うんだけど、うん、なんかそんな感じもちょっとしたかななんてね、思いました。で、なんかね、この損保美術館っていくつかその美術館自体が結構いい作品、高価な作品とかをなんか所有してるとかってのがあって、でなんか最後全部ね、山下清店見回って最後のところに、もう山下清店とは関係ないものが展示されてんだけど、ゴッホの、ここで急に来るんだけど、ゴッホのひまわりってあるじゃん、有名なの。あの本物のゴッホのひまわりがその損保美術館にはありまして、すごいよね、そういう意味ではね。だってさ、すんごい有名な美術館とかだってさ、そんなね、なんか著名な人のさ、本物の作品とかってさ、持てないわけじゃん。だけどさ、ね、損保美術館にはゴッホのひまわりがありますね、本物。それもすごいなと思って。で、あの山下清自体もあのゴッホの作品とかに影響されてるかどうかはわからないけども、まあ、ちゃんとあのゴッホっておもろいねっていうのはなんか思ってたっていうような話もあって、参考にしたりとかも結構してると思うんだよね。だから最後にその損保美術館が持ってたね、ゴッホのひまわりが展示されてて、あ、まあ、そういう意味ではつながりはあるのかななんて思って。なかなか見えんじゃん、本物なんてさ。よく見たらやっぱりすごいね、うん。でもさっき言った通り、山下清さんも油絵でなんていうの、立体感出すっていうね、作風してたからっていうのもあるんだけど、ゴッホのひまわりもその絵で見たらさ、正面からしか見れんからさ、ね、真っ平らなひまわりだけど、横から見るとすごいひまわりの花びらが立体なんだよね。その油絵の塗って、で筆を引くところとかをうまくピッてやって、でちょっと立体感出てたりとか、そういうのが本当にすごい表現されてて、だから正面から絵で見てもわかんないってのはある。だから油絵とかってね、なんかこう、これがね、誰々の作品のなんていうやつですよみたいな、で油絵で出てると思うけど、正面からのしかないじゃん。あれちょっと斜めとか真横からとかも、あれ乗せた方がいいね、油絵ってね。立体感っていうのも感じるのが油絵なんだなっていうのは、その今回の山下清展の作品もそうだし、ゴッホの作品もそうだしっていうことで、なんか感じたかなーって思いましたね。なんてね、話でね、山下清展、もう足痛えのにさ、なんていうの、 なんかやっぱりさ、せっかく行ったんだったら、しっかり見たいじゃんってのがあるから、だからさ、2時間。3フロアで2時間。もう5リット。ねえ、だからもう1フロア見終わって、ちょっと椅子座って、ハーハーしながら見て、で、それを続けて、結局ね、2時間、見てましたけど。で、最後、物販があって。やっぱこれ美術館ってさ、見終わった後に物販あるじゃん。欲しくなんだよね、結構ね、いろいろ。ね、印象に残ったやつとか。で、そんな中で、俺もいろいろ迷ったんだけど、買いました。っていうのが、今着ている T シャツ。こちらが山下清志店で買った T シャツなんだけど、まあ、せっかくだから、さ、今日はね、その、ね、映像付きのラジオということをやってるんで、メガネもそうだしね、その T シャツの方も、ね、お見せできるかなと思って。で、ね、配信前にね、着替えて、ね、このために、映像で見せるためにね、着替えましたから。まあよかったらね、ちょっと見ていただけたらと思うんですけど。まあちょっとマイクからちょっと遠くなりますけどもね、声は。こんな感じの、ねえ、なんかカタツムリとか、あとトンボとかね、なんかいろいろ、ね、映ってはいますけどもね。これ山下清さんの書いた、まあ、なんてペンで書いたね、作品なんですけど、それがちょっと散りばめられてますよっていう T シャツが売ってたんで、今年の夏はなと思ってね、この山下清 T シャツで行きたいなと思って、ちょっと買ってみました。まあこういうのもね、思い出だからね。なんかね、ようわからんもの買ってもさ、まあ結局ね、使わなかったりもするから、こうやって着れるものとかね、いうのはいいよね。あとよくわかんない T シャツとかさ、着てもさ、あれだけど、こういうね、どこどこ行った時に買った T シャツなんだとかさ、それちょっと思い入れのあるものを着てるのもね、またいいかななんて思って。で、買いましたって話。まあなんで、山下清志店、あと、ちなみに俺がね、その昔から好きだった、清志の見た夢、それはね、なかった。展示がなかった。なんだかわかんない。見逃してることはないと思うんだよね。なかったんですよね。だからまあまあ、そういうのもありますが、まあでも比較的ね、すごく展示量もね、200点ぐらいあったから、見応えもあるし、ね、俺がゆっくり見て2時間ぐらいかかるぐらいだから、あれなんですけど。あと、音声とかもあるんだよ。美術館って今さ、結構、解説の、なんかね、音声とかもさ、別途ね、料金かかるけどさ、入場料とは。まあ、あるじゃない。で、あれがね、声優の、なんだっけ。名前が出てこないわ。梅原さん。梅原雄一郎さん。が、解説、音声ガイドしてて、1台600円。ね。で、ありますから。まあ、これ借りて聞くとね、また、より深くね、知れるかなと思うんだけど。そんなわけで、ね、山下清志店は、新宿のね、駅前の損保美術館でやっておりますと。ね、お日にちが6月24日から9月10日ということなんで。まあ、おじさん、ね、おじさんたちがね、見に行ってもいいですし、ね、子供たち、ね、もう、俺らぐらいの年になったらね、子供がいる人もね、多いかと思うので、まあ子供のね、夏休みとかにね、ちょっと山下清志店行ってみるのも、ね、少し、まあ面白いかもしれませんね。普通の絵見てもさ、退屈になっちゃうかもしんないけど。まあ山下清志さんの絵っていうのはまたね、少し、もしかしたら子供の心もね、なんかね、興味を持ってもらえるようなものかもしれないんで。まあそういう意味ではね、いや、よろしいんじゃないでしょうか、なんて思いますけども。で、そんな感じで、ね、今週、まあいろいろありましたけど。じゃあちょっとお便りとかもね、読んでいこうかしらね。意外とね、もらってたりもするのかな。読んでいきましょう。お便り。ラジオネームひろちゃんさん。パルさんこんばんは。おにぎり食べたいんだなぁ。裸の大将の名台詞覚えてますか？今日はスペシャルだから顔出し配信なんでしょうか？今 YouTube 見てびっくりしましたね。お便りいただきました。ありがとうございます。そう。今日はね、スペシャルウィークということでね。 あの映像付きのラジオということでね、やらせていただいておりますけども、いかがでしょうか。たまにはね、こういう趣向もね、いいと思いますね。これ買ったね、サングラスでございますけどもね、ちょっともうレンズをね、そう、今ずっと1時間半ぐらいですかね、もうサングラス状態でやってましたけど、ちょっとね、サングラスのね、レンズ外して普通のメガネ状態でね、まあ、こっから最後までね、やっていこうと思いますけども。で、そんなんでね、山下清先生のね、もう名台詞ね、ありますからね、おにぎり食べたいんだなーってね、うん、まあ、イメージとしてね、そのやっぱり裸の大将ドラマとかね、あれのイメージがすごい強いと思うんだけど、実際はまたね、違う一面があったりとか、あんまりなんかあの、なんかタンクトップ、まあ、いわゆるランニングシャツでみたいなのではなかったらしいよね、山下清先生のなんか日常的な服装は。とかさ、そういうのあったりするらしいけど、でもまあまあ、あの、多分おにぎり食べたいんだなみたいな、うん、そういうのは言ってた感じはするけどね、うん、なんかそういうイメージがね、すごい強いよね。まあ、ドラマ見てたんだろうね、結局。そのちっちゃい頃ね、ドラマのリアルタイムではないと思うけどね、その再放送とかで見たりとか、あと近年だとさ、ドランクドラゴンの塚地さんがね、ドラマやったりとかもしてたんだよ確かね、とかそういうのでね、うん、やっぱイメージがついてるのかなと思いますけどもね。じゃあ、あとはいただいてますお便り、他のお便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん、こんばんはパルさん、チョコザップの人気が高まる中で疑問に思うのですが、そこに出会いはないのでしょうか。例えば器具持ちの時間に声をかけるとか、携帯をわざと忘れて声をかけるなど、パルさんの頑張りに期待していますってね、お便りいただきました、ありがとうございます。チョコザップはな、その他の人と交流をなんか持とうとしたら通報される感じするよね、なんかね、うん、なんか独自の感じはするかな。なんかさ、その普通のフィットネスジムだったら、そう、なんかそのトレーナーさんがいたりとかしてコミュニケーション取るってのが普通じゃない。だからそういう延長線上で、ね、常連の人と喋ったりとかもあるかもしんないね、顔見知りができたりとか。でもチョコザップってやっぱみんな黙々とやってんだよね。だからなんて表現するのがいいんだろうね。だから図書館的な、ちょっと表現合ってるかわかんないけど、図書館みたいな感じなんだよ。お静かにみたいな感じあるじゃん。だから中で喋ってる人とかいないし、だから友達と来るような人もいないし、みんな一人だし、静かにやってるみんな、だ図書館みたいのはあるかもね。だそこで声かけらんないじゃん、やっぱり。しかもだから そんなさ、やばいやつじゃん、声かけてきたら。こんななんか静かなところで誰も喋ってないのに、なんかフランクに喋りかけてくる人がいるんだけどって、怖っみたいになるからないよね。特に俺はね、人が空いてる時に結構行くのもあるから、まあ、より一層そうかもね。もしかしたら混んでたら、そういうね、ちょっと待ってる時間とか、なかなか器具開かないですねとかいうのは生まれるかもしんないけどね。まあなかなかね、混んでるところに行きたいとも思わないしな。だからちょっとチョコザップでの出会いっていうのは難しいかなと思うね、残念ながら。そんな感じ。じゃあ、あと他にもいただいてます、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、パル君のアナルにドキュンしたいときと申しますいただきました、ありがとうございますね。ドキュンだね、ラジオネーム、パル君のアナルにドキュンしたいときさん、ありがとうございます。この間岩手の方にドライブに行ったのですが、今度はいや、和歌山の南の方までドライブしてきちゃいました。 私の家からだと、岩手と同じぐらいの距離なんですが、今回は全行程で、有料道路を使わないで走り切ることができました。そういえば、パル君は、最近チャレンジしてますか？今年は YouTube 登録者数を1000人に増やそうとしていたんだっけ？今年1年の、半分が過ぎましたね。そこで提案なんですが、目標人数を達成できなかったら、来年の2024年は何か罰ゲームをやる、もしくは到達できたらプレゼント企画をやるなんてどうでしょうか。ちなみに参考までですが、有名 YouTuber のはじめ社長は罰ゲームではなく自身の、エンタメ企画として1年間は次のような縛り、禁止生活をしていました。2016年お菓子禁止生活、2017年ラーメン禁止生活、2018年肉禁止生活、2019年私服禁止生活、2020年1年間腹筋縛り生活、2021年米禁止生活、2022年禁止生活禁止、健康に支障がない程度に罰ゲームを取り入れるのも自分自身の刺激励みになっていいのではと思いました。ただ来年の秋に300人行ったし十分でしょうって強引に目標達成したことにするパル君っぽいムーブも期待していたりしますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。ねえ、もう今年も半年ね過ぎちゃったからね、これからどうすんだいって話なんだけど、で YouTube のチャンネル登録者数ね、今年は1000人ちょっとね、まあ頑張って超えたいなと。本当はね1万人なんですけど、まあなかなか難しいと思うんでね。で一応あの今週の YouTube のチャンネル登録者数なんですけど、先週が302人でした。で今週は307人ね、5人増えました。ありがとうございます。この調子だとやっぱりあと半年で1000人はなかなか厳しいかなと思うんだけど、まあ、ちょっと第一段階の目標としては一応500人を目指してるんで、なんかそんな感じで着陸しそうだよね。着地しそう。今年1000人絶対行くぞって言ってたんだけど、なんか500人達成したし OK だろうみたいななりそうな気はするよね。ただ500人すらもね、この調子だとちょっと危ういんでね、YouTube の動画とかもねいっぱい出していかないといけないなと思ってんだけど、素材はあるんだけどね、なかなか編集までねたどり着けないっていうね、まあ、現実がありますけどもね、まあ、そんな感じで、でなんかね、その達成できなかったら、目標達成できなかったらなんか罰ゲームだったりとかね、そういうのもねどうですかなんてね、達成したら下でね、なんかご褒美的なものもねいいのかもしれませんけどもね、あと皆さんに還元するとかねっていうのありますけどね、まあ、縛り生活もね、まあおもろいはおもろいよね。そう、はじめ社長の縛り生活はなんだかんだなんかね知ってるよね、そのなんか私服禁止とかもね、ずっとなんかスーツだったもんねとかね、なんかやってたよね、いろいろね、腹筋もずっとしてたもんね、1年間腹筋みたいなね、なんかいろいろあったけど、なんか辛いよな。ラーメン禁止生活とか頭おかしくなりそうだもんね。無理だよ、お菓子禁止生活とかもさ。もちろんなるべくね、今は食べないようにしてるよ。だけどやっぱりね食べちゃうよ。ね、食べる量はかなり減ったけど、いや食べるし、多少ね、たまにはね。でラーメンはやっぱチートデイに食べるし、これ無理だぜ。ね、1年間はしんどすぎるだろう、ラーメンな。とか禁止生活も結構なハードル高いからな、まあ、どんなのが面白いかわかんないけど、でもな、そのぐらいの気持ちでやらないといかんよね。そのね、1万人とは言ってるけども1万人はいかないからさ、おそらくね超大バズりしない限り1万人いかないから、1000人って努力でなんとかなる数字ではあると思うんだよね。だから、まあ、死ぬ気でっつったらあれだけど、 だって今さ、YouTube の動画とかもさ、ほんとなんか1週間に1回も投稿してないわけじゃん。2週間に1回とか3週間に1回の投稿じゃない？だから死ぬ気じゃないんだよ。全然。で、多分、来週あたり、ね。ほんと先週話したかった話なんだけど、まあ、今週もね、いろいろ話すこと多かったんで。来週あたりになると思うけど、まあ、覚悟なんだよね。覚悟をちゃんと持ってやれてないんだよ。だから、2週間に1回、3週間に1回しか動画が撮れないわけ。ね、配信できないわけ。覚悟があったら、2日に1回は投稿してんだよ、絶対。無理な話じゃないんだから、全然。ね、毎日にね、何本も上げろって言ったわけじゃなくて、ね、撮影して、編集してっていうのをね、考えて、2日。で、別にさ、大規模なことしようとか、ね、凝った演出しようとかわけでもないじゃない？いわゆる、ね、動画切って貼って切って貼って頑張ってやって、で、まあ、テロップ入れるっつったって、ね、一番最初のね、どうも、パル内藤ですっつって、パル内藤っての出すのと、最後に、ね、面白いなと思ったら、高評価チャンネル登録お願いします、ね。それのテロップ出す。ぐらいじゃん。言ってもね、テロップ出すのもさ。だからさ、あとまあ BGM 載せたりとか、そういうレベルであってさ。そんなね、まあ、編集時間はかかるけど、でもね、凝りに凝ったものを作るわけではないから、まあまあね、まあ、作れないことはないじゃん。二日に一本ね、あげることもできないことはないじゃんって思うんで。だからね、覚悟が足んないんでまだね。あと半年しかないんだから。ねえ。ちょっと頑張んないとね、これは追いつけないななんて思いますからね。ちょっと、自分に、ね、縛りをね、まあ来年、うまく、ね、今年でうまくできなかったら、ねえ、っていうことを考えて追い込みながらね、ちょっとやらないとね、いけないかもね、自分の尻を叩かないとね、いけないかもしれませんな。じゃ、そんな、ね、ところでございました。じゃあ、あとお便りはこれ最後読ませていただいて、ね。あと、まあ、軽くね、今日喋りたいことサクッと喋って終わりにしたいと思います。なんだかんだ、ね。長くなっちゃうね。これでも、最近あれだな。2週間、先々週ぐらいから。あと、2、3個喋りたいことあるの。それで、結局、喋りきれなくて、で、時間も結構押しちゃって、じゃあ、来週喋りますって。で、それを3個ぐらいストックしてる中で、また、新しい話の中で3つぐらいまた喋れないことがあって。で、ストックが多分今6つぐらいあるんだよね。っていう状態なんだけど、今日もまた喋りたいことが、まだいくつかあるから、また3つぐらいストックされて、9個ぐらいになって今。来週は来週でも喋りたいこと多分あるわけじゃん。ダメだね、これね。どうにかして消化していかないといけないんだけど。ね、鮮度もね、どんどん落ちていくからね。もったいないな、なんて思うんですけど。じゃあ、お便りいただいてます。お便り読んでいきましょう。ラジオネーム、トントンさん。パル内藤さん、皆さん、こんにちは。今夜は、若者言葉の解釈違いの件です。その言葉とは、じゃん。それなーです。ちょっと待って。これラジオネームとなんか名前があれなんだけど大丈夫かな。まあ、書いてある通り全部読もうね。うん。木村徹の解釈。SNS や、会話で、相手の発言や意見に対してそこなんだよね、それが問題なんだよねといった感じのちょっとネガティブ要素。だるさを含んだ問題提起を共感する感じと思っていました。ね、それなってね。使いどころによっては非常にタメ口感が強く、失礼になりそうで、あまり好きな言葉ではございません。で、正解は、それなは、SNS や会話で、相手の発言や意見に対して、まさにと相槌を打つときに使われる若者言葉です。そうだよね、それそれ、その通りに近いニュアンスですが、単なる相槌よりも、 身を乗り出している感じ、短いフレーズで、手っ取り早く相手へのホスピタリティ、思いやり、心からのおもてなしを高める特徴があります。見解のまとめ、単なる相槌よりも身を乗り出している感じというとこが非常に違和感を覚えました。皆さんはいかがですかね。以上トントンでしたってね、お答えいただきました、ありがとうございます。いうことでね、それなつって、なんかいろいろあるよね、若者言葉はね。あの本当にどんどん新しいの出てくるもんね。でもまあまあそれなって、ね、なんとかしか勝たんとかさ、ね、そういう言葉もあるけどさ、ね、ね、それなつって、まあ、意外とでも使わないけどね、自分は使わないけども、まあ、使われて意味はわかる感じかな俺は、それなつって、でもまあ、自分からは使わないかな、おじさんだし。でも使うんかな、それなーつって、なんか他にもな、そういうっぽいなんか言葉あるよね、若者言葉ね。なんだっけな、ちょっと調べていい、それな、若者言葉ね、恥ずかしいね、なんかね、若者言葉つって。他なんかあったかな、それな以外。ちょっとすぐ出てこないな。なんか他にもな、それっぽいのあったけどな。なんか見たら一瞬でわかるんだけどな。それなで検索しちゃってからもうそれなしか出てこねえな。ダメだこれな。言うて、それな。まあいろいろあるわな。でもまあまあ慣れてくのは慣れてくんだろうけどね。知らんけどとかね。まあでも昔からあるはあるのかな。でもそれなはなかったもんな。なんてね、お話でございまして。まあでもこういうのもね、やっぱね、新しい言葉っていうのはね、まあどんどんまあちゃんと覚えていくってもあれだけどさ、分かっていかないとね。これからだってそういう言葉を使ってた若者がどんどん社会に出てきて、で話をするわけだから。そこでね、それなーとかって言われて、まあ、言わないけどね。あれはその友達同士だから言う言葉であってさ、ねえ、その年配の人にさ、それなーとはなかなか言わんかもしんないけど、でもね、仲良くなったらね、それなーつって、あるかもしんないからね、まあ、そういういいんじゃないですか。でもまあ、違和感を感じるかどうかって言ったら、まあ、感じはするよね。まあ、それが若者言葉なんじゃないですか、ね。だって俺たちよりも、俺たちって俺のさ、ほんと半分とかさ、ね、年齢とかの子たちが使うわけじゃない。もっとしたかもしんないけど。そりゃね、そりゃ違和感出ますよ。でも俺たちだって、ね、若い頃に使った言葉なんてのは、ね、その、年齢高い人たちにとってはね、なんだその言葉は。違和感しかねえぞって思ってたわけだから多分ね。だからまあまあ、そういうのはね。まあ、巡ってくるもんですなとは思いますけどもね。じゃあ、そんなわけで、もうちょっとお便りはね、もう全部、今日、ね、これで、以上にさせていただきまして。で、あとは、今週喋りたかったことを、さっくりいきますけど、どれかな？一番、さっくりが、うちの近所にあった、マクドナルドが潰れました。そんなに近所ってわけでもないんだけど、まあ一応歩いてはいける。し、昔俺ウーバーイーツをね、ちょってやってた時によくそのマックの周辺にいたのよ。だから近所のマックで、だからね、なんだけどそのマック潰れてしまいまして、で気づいたのが最近だったのね。そのウーバーイーツ最近頼んでないなってね、別に自分で配達するんじゃなくてね、普通に頼むっていうスタイルの時に最近ちょっとウーバーイーツ頼んでないなと思って、で、たまたま、ウーバーイーツのアプリ開いて、で、あれ、マックないなと思って。マック食いたいのにマックないなと思って。したら、見つかんないのよ。で、ネットで調べたの。 その駅名とね、マックス。そしたら今年のね、今年の1月とか、去年の10月とか、なんかその辺、なんか、もう半年ぐらい前結局ね、に、もう潰れてたらしい。ねえ、全然知らなかったなと思って。ねえ、まあ、そんなんで、近所のマックが潰れてしまったっていうね、ちょっと悲しみの話なんですけど。とか、ねえ。だから、まあ、そこって、まあ、うちの近所なんであれですけどね、まあ、ちょっと歩いていくには少し遠いんだけど、あの、駒場灯台前っていうね、ところの、駅前のマックなんだけど。だからさ、東大生。多分、東大生の1年生とかは、多分その、駒場灯台前とか使ってると思うんだよね。そこのキャンパスとか行ってると思うんだよ。だからね、東大の大学1年生とかの子たちは、ね、今までってマック行ってたのに、ね、今年からの新入生とかマック食えないんだよね。かわいそう。なんて思ったりしますけどね。学生なんてやっぱりね、ジャンクなもの食ってなんぼだからさ。ねえ、マック食えないの一番辛いよね。とか。あと今週他に話したかったことは、なんかあるかな。あれか。でも別になんか大した話じゃないんだけど。メタ？あの、Facebook。ね、Facebook ことメタがさ、あの、Twitter っぽいサービス、ね、今週出したよね。あの、スレッズってやつ。やってるみんな、スレッズ。俺もすぐ、ま、あの、インスタのアカウントがないと、そのスレッズ、できないって話で、で、俺一応インスタのアカウントあるからさ、それ連携させて、でもすぐ登録したんだけど、なんか、どう使うのがいいんだろうね。ツイッターはさ、ほんとなんか、趣味だったりとか、自分の考えだったりとか、ニュースからなんか引っ張ってきたりとか、なんか、まあ、好き勝手やれる部分はあるじゃない？でもスレッズってさ、なんかさ、ちょっと意識高いんだよね。やっぱ Facebook な感じするよね。そのインスタと Facebook が合体した SNS みたいな。で、形はツイッターみたいな感じがするから、なんか、ちょっと、ね、その人間活動みたいなのをやっぱりアピールする場になってるのはあるよね。なんか、創作物とか、なんか好きなものとか、なんかそういった、なんかそのポエムだったりとか、そういうんじゃない、やっぱりね。じゃなくて、やっぱり、Facebook みたいな、なんかその、日々の生活の中からとか、なんか、私こんなことしてますよとか、なんかそう人間生活的なものの披露をする場。だから、ちょっと合わないよね、やっぱね。それなんかその、エンタメに寄ってるとか、なんか、そういうんでもないし、だやっぱりなんか Facebook までの、そのなんか、感じじゃないけどもね、その本名でやりましょうみたいな感じでもないけど、多分インスタ、インスタのツイッター版みたいな感じかな、気持ちはね。だからなんか、あんまし、ね、うまくやれないなって感じがするよね。とか。まあ、とはいえね、じゃあツイッターこれまで通り使うかっていうと、なんかツイッターもさ、まあ、いろいろね、今ね、ちょっと、なんか問題がいろいろ起きてたりするけど、それ以上に、なんかツイッターやってる人たち、まあ俺も含めて、ね、ツイッターやってるからもう、いろんな、まあ大体の人はツイッターやってるかもしんないけど、なんか、どんどんツイッターの、ツイッターが気持ち悪くなってるのがすごいあって、なんだろうね、まあこれもね、来週ちょっと詳しく話したいと思うけど、いいのよ。なんか趣味とかで繋がってて盛り上がってるとかだったら全然いいと思う。そういうのはツイッターのいいところじゃん。なんだけど、なんか、モラルとか、モラルっていうかその自分の中の正義と違うことはぶったたきますみたいなのがめちゃくちゃ今多いじゃん。マジで大したことないことで炎上したりとか、何それみたいな。 別にいいじゃんみたいなのあるけど、そういうことを一つ、なんか俺これ気に食わねえなーってなったら、それを晒し上げて、みんなどう思う？俺気に食わないんだけどつって、私も気に食わないですつってみんな集まって大炎上みたいな。でもそんな炎上することっていうようなことばっかりじゃん。なんかでもなんか気持ち悪くて、ツイッターがすごく今、だからなんだろうねと思って。いや、そういうのもあるから、なんかもうそのツイッターとかやめて、でね、そのメタが作ったスレッズに行くのもいいかななんて思ったけど、スレッズはスレッズで全然ね、なんか俺がいられるような空間でもねえなとも思うし、だからなんか昔のね、ツイッターみんながみんなね、なんか讃え合っているようなのがいいけど、今本当に足引っ張り合いまくりますみたいなさ、そういうね、なんか気持ち悪いやつがすんげえ多いよね、ツイッターね。そういうのばっかり目についちゃうかもね。なんかそのおすすめっていうところで見るとさ、やっぱ盛り上がってるものがさ、どんどんどんどん表示されると思うんだけど、その盛り上がってるのってのが本当に気持ち悪いね、集団たち。そんな過剰反応しなくてもいいじゃないっていうのばっかりよ。でも私許せないっつって、お前が許そうが許すまいが関係ねえからって思うんだけど、なんかそういう奴らの集まりってね、やっぱ声が大きくなるじゃない。全体から見たらそんな多くないんだよ本当は。だけどそうやって声発する奴ってね、目立つんだよね、声でかいからっていうのが多くて、マジで気持ち悪いなぁと思ってね。だからもうそういう SNS とかやんない方がいいかななんて思いつつも、やっぱね、なんか同じ趣味だったりとかね、そういう人たちもいるからさって思うとあれなんだけどね、難しいよねそこもね、うまく使い分けたいよねなんて思ったりとか。あとこの情報はあんまよくわかんないんだけど、今日さっきなんかねニュースで出てたけど、ニュースなのわかんないんだけど、5チャンネルが潰れたみたいな、なんかね話が出てて、多分違うんだろうけどね。でなんか5ちゃんからトークっていうサービスになんか切り替わるとか変わんないとか、なんなんだろうね。なんかよくよくなんか見てると、なんかその5チャンネルの専用ブラウザーみたいな、ジェーンスタイルとかっていうのは昔からあるけど、なんかあれが5チャンネルじゃなくてトークに変わったみたいなの感じなのかなみたいな、よくちょっとわかんないんだけどね。でもあんなさ、もう昔のね、そのネットの黎明期だからこそ匿名掲示板っていうのは成り立ってたし、それでいいじゃんって求められてた部分だとは思うんだけど、やっぱこのご時世もうなんかその気持ち悪い奴らがいっぱいになってきちゃった中で、さらに匿名っていうのがもう無理なんだと思うんだよね。だからだってさ、匿名じゃなくたってね、ツイッターでちゃんとアカウントがあるようなものでもあんだけ気持ち悪いんだから、匿名になったらもっと気持ち悪いじゃない？絶対。だからもうほんと匿名の掲示板っていうのはまあ求められるとは思うんだけどね、でもちょっと、難しいのかなって個人的には思うけどね。まあどうなんでしょうかね。私はちょっともう5ちゃん全然見てないからわかんないね。5ちゃんのまとめとかももう見なくなっちゃったもんね、ほんとね。あんだけ毎日見てたのにね。なんていう感じかな。まあ他にもいろいろありましたけど。まあ今日この辺で終わりましょう。ね。なんだかんだでずっと喋ったから。ね。まあ、あんま変わらずね。せっかくね、映像配信もしながら喋ってるのに、全くカメラの方向かないでね、もう2時間半ぐらいやってますけどもね、まあいいでしょそういうのもね、たまにはね、なんてことでねやっておりますが、大丈夫かな。お、びっくりした。え、なんかね、大丈夫なのかな、大丈夫か、びっくりした。なんかね、同じこと言ってるけど、今あの YouTube で配信している画面をちょっと見たの。どんな感じかなと思って、配信の画面ね。 そしたらさ、俺がさ、ね、本来その映像で喋ってるじゃん、マイクに向かって喋ってる映像が流れてるはずなのに、ちょうど俺が立ち上がって画面から出てったのよ。何それと思って、俺座って喋ってんのになんで立って行っちゃったんだろうと思って、怖いと思って。そしたらなんか映像が遅れてたみたいで、ただそんだけだった、うん、結構前の俺が席から離れた映像が今流れてたっぽくて、たまたま。怖いね、なんかね、リアルと画面の中で違うことが行われてるのかと思って、ちょっとびっくりしちゃいましたけど、まあそんなこともなく、まあそんな感じでね、いいっすかね。まだまだね、喋りたいことがありますが、来週ね、持ち越しということでいきましょうね。そんなわけで今週はこの辺で終わるんですけど、来週の放送は7月の17日の月曜日、またね22時からやっていきたいと思いますんでね、よかったらまた遊びに来ていただけたらと思います。そんな感じかしらね。まあ、他にもいろいろありますが、まあそんなんでいいでしょう。じゃあ最後にちょっとね、私のね、メガネね、そう、またレンズをつけてね、ちょっとサングラスにした状態でね、今日お別れしたいと思います。かっこいいな、かっこいいのかな。ちょうどね、その中野でね、友達と待ち合わせしてラーメン食いに行った時、その先に、ね、友達が待ってて、で俺が後からその待ち合わせ先にね、待ち合わせのところに行ったんだけど、でその時俺サングラスしてたのよ。そしたらさ、友達笑ってたもんね、うん、トム・クルーズが来たみたいだって言ってたもんね。結構そのメガネが結構反射するんだやっぱりね。だからトム・クルーズ感出てたらしいよ。ちっちゃいトム・クルーズと思ってね。でもいいよね、まだね、シャムさんかと思ったって言われるよりはね、もうトム・クルーズだからもう完全いじってんだけどね、うん、いじりトム・クルーズでもね、まあいいかなと思って、まあそんなわけでね、まあ、だ来週ね、17日ということで、うん、で今週末は7月14日にジブリの新しいね、映画が始まりますからね、なんだっけ、君たちはどう生きるかね、まあ、これもありますから、来週の放送の時にはおそらく、これを私見ている状態かと思うので、まあちょっとネタバレも含むかもしれませんけどもね、うん、ジブリのね、映画についてもちょっと触れようかなと思ってますから、もしね、まあ、ラジオまでにね、見ておきたいなっていう人いたらね、うん、まあ、ちょっと金曜日に公開なんでね、金土日あたりでね、見といていただけるとね、一緒にね、ちょっとお話できるかなと思うんで、まあ、よろしければっていう感じでございますな。ね、全然今回ジブリのね、なんか CM とかプロモーションしてないなんていう話聞くけどね、どうなんでしょうか。まあ、そのちょっと楽しみだね、映画もありますよなんて話でございます。じゃ、そんなわけってね、今週この辺で終わりにしたいと思います。今日もね、まあかなり長いお時間ちょっとやってしまいましたけどね、久しぶりのね、動画付きのラジオということでね、いかがだったでしょうか。そんなわけでね、まあちょっと好評であればね、また映像付きのね、配信なんてのもしていきたいと思いますからね、まあその辺もね、お楽しみにしていただけたらと思いますということでね、今日もね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよならー。